ショッカー大野の秘密基地へようこそ。マーレーナちゃん、この間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もう11月のね、
はい、
イベントいっぱいございましたけど、毎週ね、
そうですよね、
出かけてました。
イベントでしたよね。
毎週出かけてたし、毎週地方行ってね、はい、第1週が佐渡、は
い、そうですね、新潟佐渡に、
新潟佐渡へ行ってきましてね、はい、猫社長、猫専務と一緒に、ね、
はい、クルージング、
クルージング
、はい、
おけさアニメクルージングというんでね、はい、行ってきましたけど、こちらはね、400人近くの方が、一緒にみんなでカフェリー乗って、で戦場イベントやって、で佐渡へ渡って、そちらでもイベントやって、はい、石田陽子ちゃんの歌を聴いて、はい、下田あさみちゃんと長谷川子ちゃんともう盛り上がって、まあ、第1週行ったかなと思ったら第2週が、
はい、
また2 days 土曜日が、
ね、
スペースカインズライブ21、はい、ね、みんなで変身歌おう菊池俊介ということで、はい、菊池俊介先生のね、うん、もう昭和ライダーのもうナンバーをガーッと、
はい、すごかったですね、
生演奏で、
はい、
やりました。もうやっぱりブラスバンドの皆さん、うん、ブラス隊の皆さんが入るとね、
はい、
やっぱりこういい感じになって、はい、でライダー三昧で、土曜日は昭和ライダーかなと思ったら、日曜日がスーパー戦隊スピリッツ、
はい、もう、ね、すっごい楽しかったです。
いや、そうですね、来てもらいました、はい、レイナちゃんもね、
はい、
もう、まあ、佐々木勲さん、堀江光子さんが始まりね、
はい、
もじょさん、串田明さん、そして最新の松原剛さんに至るまで、
はい、
まあ、全36曲ですか。
お
ー、うん、多分ね、ライブでもこれ以上はできませんっていうね
、はい、
もうこれ以上だとね、多分ね、バンドの方が倒れます、
う
ん、ずっと引きっぱなし、叩きっぱなしだから、
そうですよ ね、
あね、うん、だけども本当に毎週毎週ね、はい、大阪公演もあったり、
はい、
本当11月も楽しいイベント三昧だったわけでございますけれども、
はい、
はい、メールも来ておりますね。
そうですね、いくつか来てるので紹介します、
はい、お願いします。
まずラジオネームマーク2さんからです。はいよ、マスターレイナさん、いい、はい、さて今年はスーパー戦隊35作品、仮面ライダー生誕40周年、ウルトラマン生誕45周年と素敵なアニバーサリーイヤーですが、そんな記念すべき年についに秘密基地へようこそも今回で祝50回ですね。
ああ、
はい、
本当だ。
そうなんですよ。
あら、
今日50回目です。
アニバーサリーじゃない。
はい、そうなんです。
あらあら、
おめでとうございますと、うん、嬉しさのあまりアニバーサリー来たーと世界の中心でなくても叫んでしまいそうです、
はいはいはい、
そんな記念すべき回にまさかあの方が宇宙から来るなんて、50回目にして秘密基地最大のピンチのような気が、
うまくできてんなおい
ですね、
はい、
そういえば来年はメタルヒーローが生誕30周年ですね。
あ、そっか、
うん、アニバーサリーが続くのは本当に嬉しいことです、うん、そんなアニバーサリー尽くしな今回、ぜひとも海賊どもと戦う前のあの方とマスターのド派手なアニバーサリートークを期待しておりますと
なるほど、ありがとうございます、
はいはいはい、続きましては、いいね、もう一つ来てますね、
はい、
うん、ラジオネームショボピンさんからです。
はい、いつもありがとう。
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、はい、放送50回おめでとうございます。
ありがとうございます。
さてさて、ショッカーさん、
うん、
11月13日に行われたスーパー戦隊スピリッツ、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
はい、今回はパンツ一丁でシャウトしたいと思うくらいさらに熱かったです。
で
ダメだよ
ダメだよって、
はい、そういえば今回のゲストのあの方もライブを見に来られていたようですが、う
ん、はいはい、
このライブの感想とかもお聞きしたいですね。
あ、なるほどね、そうなんです、いらしてたんですよ、あのライブにも。
いやー、びっくりですけど、
いやいやいや、みんなで一緒にゾワゾワ
ゾワゾワですよ、
で、
はい、
でもあそこでね、こうジャーってね、なんか多くを語るよりもね、
うん、
今日全部語ろうじゃねえかということでですね、いやー、もう来ていただきました、もう念願の、
はい、
ね、もう我らがギャバン隊長でございます、大場健二さんです。
いや、大場健二です、どうぞよろしくお願いします
今一乗寺ですでしたね、今、いや、みんな元気帰ってくるかなと思ってドキドキしちゃいましたけど、ようこそお越しくださいました、ね、
ありがとうございます。
あの、くしくも50回目とね、今朝になった
し、
うまくできて、いや、別に狙ったわけじゃないんですけども本当にあのたまたまね、今、まあ、お話もございましたけど、今度ね、来春いよいよ公開になります、
はい、
海賊戦隊ゴーカイジャー VS 宇宙刑事ギャバンということで、
はい、
まさに来たですよ、我々にとっては。
いや、まさかあの、
はい、
戦隊同士なら、うん、まだなんかこう
今までね、そういうバーサスものっていうとね、はい、前1個前の戦隊っていうのありましたけど、
ありましたけど、
はい、
まさかその垣根を越えて、
すごいですよ、
メタルヒーローと、
はい、
びっくりしました、
ね、
はい、
最初ね、
はいはいはい、
あのやはり戦隊バーサス戦隊っていう部分で、でも今回の戦隊は、
はい、
宇宙海賊、
うん、あ、はいはいはいはい、
で じゃあ宇宙海賊だったら宇宙刑事もいいんじゃないかと、もう戦隊戦隊じゃなくてみたいなもので、企画を上げたいんだけどっていうんでお話があって、
はい、
だから宇宙刑事だからシャリバンとかシャイダーとかもらえ僕出ると思ってたんですけどね、
はいはいはい、
もう非常に残念で、
いやいやいやいや、まずギャバンでまずギャバンで、だけどギャバンだけれども、
はい、
当然ケンジさんはやっぱり、うん、あの戦隊シリーズも主役をね、うん、何年もやってらっしゃいますので、はい、っていうことはね、あの方たちっていうのは、うん、あの例えばバトルケニアとか、
はい、
デンジブルーといったあたりなんていうのは、
最初は500とか言ってた500なんかやってないのにとか思って
た、
最終的に3役っていうことで、
あでしょでしょびっくりした、あとなんだっけ
どれだどれだ
天光寺くんがなって映画じゃねえか、はい、あでもじゃあ、バトルケニアのあけぼの城も出るし、デンジブルーの青梅大五郎も、えこれはちょっとやっぱりスーパー戦隊ファンにはたまらないじゃないですか、そんな他人事のように、ね、でもあのちょうどこのゴーカイジャーのね、春の映画だったんですか、ね、199代ヒーロー
という
ね、はい、こちらの方ではもう青梅大五郎がね、あの電磁パンの、ね
はい、
リアカーを
そうそう
、ね
はい、
待ってであの幼稚園の子供とね、うん、であそこのね子供がね大電磁を持ってた時にね、はい、あのバックの音楽でパラララララララつって君これなってもう、あれでもう俺たちダメもう累戦破壊もううわいいぞアンパン大五郎みたいなね、
あそうだったんですか、
はい僕らはやっぱりそうですね、あそこはジーンときましたよね、そのやっぱり世代を超えて戦隊っていうのが、あ長くね愛されているんだなっていう、はい、もう親から子へねっていう、はい、そういう、 こう時代に伝えていく素晴らしい作品群であるんだっていうのをね、うん、もうあの一瞬でもううおー来たーみたいなねもうあの監督の竹本昇さんにねあんた天才だよって言ってね言っちゃうぐらい、あのでも彼もねあのとても戦隊愛の強い監督ですから、うん、ねだからもうここは憎いねこういうこと来たかねみたいなところをねいっぱい入れていただきましたけれども、でも何より大場健二さんが出られてるっていうだけではもう僕らうおーだったですから、ね、それが今回満を持してのキャバンで、ね、
はい
ね、
いやいや、
これはもういろいろとですねその辺のお話なんかもう今日伺いたいんですが、
はい、
やっぱり大場健二さんに来ていただいたので、やはりまあこの番組ですね、一応あのこういろいろな方に来ていただいて、でその方のあの人生をですね、人生を
まあ
人となりといいますか、あのプロフィールみたいなものをこう追っていきながら、そして今こういう活動されてるんだみたいなお話を紹介させていただく番組なんですね。
はい、
でやはりまずあのその辺で聞きますと少年時代のお話からちょっと伺わせていただきたいんですけど。
少年時代はやっぱ少年でしたね、
はい、これねレイナねほっとくとねケンジさんはねボケるよ、
はい、嘘、ね、
これ、ね、かなりボケるよ、
あそうだったんですか、
気が気じゃない
そうだったんだ知らなかった、
本当油断もしてもらえないあのご出身が愛媛県の、
ご愛媛県の、はい、愛媛県と高知県の県境の山の奥だったんですけど、
ね、生まれ、ああそうなんですか、
育った小学校3年生まででしたけど、
あはいはい、あの愛媛県というと、ね、それこそあの、藤岡弘さんも確か松山、
そうですね、
藤
岡さんはまだちょっとこう、あの都会寄り、
都会の
都会寄りっていうか町寄りだった
の、町の方で、
僕なんか本当もう雪が毎年 1、2メーター積もるところ
で、
四国でもそんな雪が積もってするんですか、
すごいです、スキー場5カ所ありますから自慢じゃないですか、
そうなんですか、
自慢してるんだ、
郷土愛
入ってきた、
郷土愛郷土愛、そうなんだ、
信じられないでしょ、
いやなんか四国って言うとねやっぱなんか割とやっぱ暖かいっていうイメージがあるから、
そうですね、
スキー場がある
そう穏やかなイメージがあったんですが、雪たくさん降るんですね、
そうですね、
はい、そんな愛媛県はだからヒーローの宝庫ですよ、だから日本を代表する仮面ライダーと宇宙刑事を排した、まあギャガンはねバード製ですけども宇宙から今日は宇宙から来ていただいたわけですけれどもね、へえ、でじゃあそんな雪深くなる時もあるって、じゃあそういう、こう自然に、
そうですね、自然の中で育ったような、だから、うん、なんていうんですか、
はい、
ターザンみたいに、
あ
れカズラっていうんですけど、
ね、僕は、はいはい、あの大きいツタでターザンのあのビューンとね、
木とかに絡んでるような、
はいはいはい、
そういうんでターザンをしたりとか、川で
本物のターザンだじゃん川で魚を取ったりとか、
そうですね、
あじゃあもうあのそれこそバトルケニアの、もうあけぼの四郎はそのまんまな感じの少年だったんですかね、じゃあ
まあサバンナと山奥の田舎の違いだけですけどね、
違いこそあれ全く状況は同じなんですよ。寒いか暖かいかみたいなね。で小学校3年生ぐらいまでじゃあ、
そうですね、それからあの松山という
ちょっと、はい、それで松山に、あ、なるほど、
越して、
はいはいはい、ね、でもじゃあ子供の頃はまさにじゃあそういう自然人みたいな形で、
うそうですね、はい、やっぱりあの、ね、うん、その頃からやっぱ飛んだり跳ねたりっていうんですかね、動いたりするのが好きだったのかな、
はいはい、
だから段々畑とか、飛んだりとか、回ったりはできなかったです
ね、あ、まあ、まだね、いきなり危ないです
けど、
僕は急に回りだしたらさすがに怖いですけど、へ、あ、でもそういうじゃあ、や、まあ、野生じゃないですか、自然人な感じだったんですよ、ね、そうですね、活発な、それがじゃあ小学校3年の時にじゃあちょっと町へ出てきまして、やっぱりこうなんか今までと生活が変わっちゃったとか、
そうですね、一番最初びっくりしたのは、まあ、おふくろが、うん、じゃあそばでも食べに行こうかって言うから、
お、はいはいはい、
あ、久しぶりに食べたいなと思って、
はい、
でじゃあおそばで、はい、おふくろはなんかうどんを頼んだんですけど、
はいはい、
できたらそばがこう麺、カットしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
僕らの田舎ではそばっていうとそば粉をお湯で溶かして練って、
はいはいはいはい、
でそこに醤油をかけて食べるのがそばだと、
はあ、あ、ツルツルツルってんじゃないんですね。
で、
はいはい、
で出てきて、あ、うん、僕そば頼んだんですけどこれで違います
よ
って言ったら、お袋が、いや、こっちではこれがそばなんだよ。
あ、なるほど、
うん、そういう部分とかでね、
初めて知るカルチャーショックですけど、ね、
私 逆のショックを今、おそばってあれしかないと思っていました。
そば粉をね、こう決めてっていうのはね、はい、
まあ、僕らおやつでね、そういうの食べてるの、
はいはい、じゃあそれがじゃあ普通に出てきたお丼にね、あのちゃんとカットされてるやつがツルツルっと、
まあ、お袋もなんか恥ずかしそうでしたけどね。
でもね、それはしょうがないですよ。でもね、で、では、でもじゃあそういったケンジ少年はじゃあ町には馴染んだんですか。
そうですね、そういう部分では友達とかできる子が、うん、結構なんていうのかな、はい、山が好きだったりとか川とか池が好きだったりとか、
はいはい
はい、うん、そういう子たちだったから川に行って遊んだりとか、
は
い、池で泳いだりとかね、はい、泳いじゃいけないんですけど、はい、泳いだりとか、やはり釣りだったりとかね、もう本当にお勉強は二の次でしたからね。
でも逆にそういうみんなだと都会っていうかね、町にいた子にしてみればそういうことを教えてくれるすごい友達が来たぜ、ケンちゃん来た、ケンちゃんみたい
なんかそういうのできると、ね、子供の頃ヒーローみたいになります、ね、釣りがうまいと なんかそういうのができるっていうと、なんかあの子すごいねってなりそうですよね。
すでにそこでヒーロー、
まあ、でも都会というかその松山に出た時に釣り道具とか釣りをしてる人を見たら、糸が透明なんですよね。あれ、
あ、はい、釣り糸ね、はい、
浮きとかが、
あ、いや、浮きもちゃんとあって、ね、プラスチックとかね、できてる、はい、
僕ら普通の白い糸で、
はい、
針金の先っぽ叩いて、
はい、
研いで、曲げて、それでミミズつけて釣ってたみたいな。
自分で針を作って
釣り針も全部自分で作って、は
あ、だからその透明のああいう糸があるっていう、
うんうんうん、手ぐすがあるなんていうのは
不思議でね、
はいはいはい、
で浮きとかそういうものを買うあれがないんで、まあ、糸は買ったんですけど、浮きはススキってあるでしょ。
あ、いや、ススキ、はい、
あれちょっと切れ目を入れてね、
はい、
でこう挟んで、
うん、
他の人はちゃんとした浮きなんですよ。浮きゴムで止めてる、
うんうんうん、
僕だけススキでつ
つ、ススキで
これでススキ釣るぞ、ススキ釣るぞ、違う、
あ、はい、大丈夫大丈夫、もう油断も隙もあんないからね。ね、あ、でもそうやってでも釣りをしたり、いや、とテレビとかっていうのはどうだったんですか。
テレビ、そうですね、僕らの頃はソランとか、
あ、宇宙少年ソラン、
スーパージェッタとか、
スーパージェッタ、はい、
オカミ少年ケンとか、
はいはいはい、
僕はよくケンって言われてたんですけど、
あ、まさにね、自然寺でケンちゃんだから、もう完璧だよね。
松山城っていうお城があるんですけど、
は
い、
松山城
山のふもとからずっとお城の上まで行かないです、途中まで、
はい、はいはいは
い、いろんなとこでこう遊ぶんですけどね、少年村だなんて勝手に作ったりして、
はいはいはいはい、
で鶴でターザンしたりとか、
あ、やっぱりターザンなんですよ。
その頃に、ケンケンって言われたんですよね、
はいはいはい、 まあでもなんか、うん、その、うん、なんか修学旅行でね、松山城は行った覚えはあるんですけど、じゃあそこは賢治さんの遊び場だったんですね。
そうですね、あの山は。
お邪魔いたしました、その説は。
私も行ったことあるし、お邪魔しました。
あ、じゃあそういう、まあ、ソランとかスーパージェッターとか狼少年剣でいうと、やはりあの初期の頃のね、あの、うん、例えば東映動画のああいうアニメーションとかだから、テレビでやっとそういう、まあ、例えば鉄アトムが始まって、その後にちょろ徐々にちょろちょろとこう白黒作品でっていう、うん、だ早々期の頃ですよね。じゃあまあそれ、じゃあ結構アニメなんかもテレビなんかもまあ見た方なんですか。
そうですね、やっぱ漫画とかそういうのは、はいはい、好きだったのが、うん、やっぱハリマオっていうんですかね、
対決ハリマオ、
で、はい、もう風呂敷をお袋に借りて、はいはい、頭に巻いて、
はいはい、ターバンにして、
眼鏡は紙で作ってみた
いな、紙でサングラスを作って、
やっぱね、子供ってそういうね、はいはい、いいじゃないですか、
ね、そういう工夫っていうか、うん、あるものをね、使ってこうね、
なんか強くなったような気がする。
そうですね、はいはいはい、ここ遊び的な風呂敷
頭してるのなんかあるんですか。
はい、これはもうあのヒーローになろうかと思って、何年かショッカーなんですけどあ、でも今日ケンジさんがいらっしゃるから、はい、ケンジさんいくらになると思ったらね、頭にね、一応人造人間機械だからね、あのちょっとあと機械だの話もお伺いしたいなと思ってるんですけども、まあ、そうやって、じゃあテレビも見るし、普通の少年だったんですね、
う
ん、じゃあ、まあ、活発な、どっちかというと、
そうですね、動くことは好き、はい、
うん、なんかスポーツとかもすでに何かやってたとか、
中学校に入ってサッカー、はい、うん、あ、ごめんなさい、最初に陸上やって、うん、サッカーやって、はい、で体操、はい、みたいな。
やっぱりもうスポーツ万能なんですよ、もともとね。
いや、万能じゃなくてね、たまたまあの近所の先輩ですごく可愛がってくれてる先輩が、はい、いらっしゃってね、もう時効だからいいと思うんですけど
、いいぞいいぞ、
その先輩が例えば、僕が陸上部に入りましたって、はい、来るんですよね、で当然先輩だから、キャプテンとかその辺のみんな知ってるから、はいはい、ようなんて来るんですよ、はい、でちょっとこいつ別な、ちょっと練習させるからって、まあ半分言えば、まあ、補強
ばっ
かりなんです、腕立て伏せとか、
はいはい、
鉄棒プラス
特訓だ、はい、
でそれが嫌でやめちゃったんですよ、ねでサッカー行ったらサッカーも同じことで、噛んだっつって、あの好きな先輩だったんだけど、ね、僕のこと思ってくれてたんでしょうけどね。
だからね、もうそういうね素質をね見抜いてたんじゃないですか、こいつはあのその女性くらいに漏らしちゃいけないんだよ、ちょっと鍛えればすげえ逸材なんだよっていうのを多分先輩方分かってたんじゃないですかね。
いやいや、一人だけですけどね、その一杯は。
ああ、うん、でも、ね、いやでも間違ってなかったですね、やっぱりここにやっぱアクションスターの大場健二のあれがあったということをね、すでにやっぱその先輩見せたわけですよ。
だね、
うん、
先輩のおかげです。
そうですよもう急に来るからね、大変だよ、気抜けないよ本当に。でもじゃあ、そういうスポーツ部はいろいろやりながら、やっぱりその役者になろうとかってやっぱそのきっかけですよね。
そんな
東京にやっぱり出てこようということも含めて、
そんなこと思ってなかったですけど、まあ、とりあえず、キーハンターっていう、あ、
キーハンター
映画を見て、
はい、
なぜか知らないですけど、うん、みんな遊んでる子供たちがね、
はい、
あ、キーハンター始まるって、みんな散って帰ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
でテレビの前ですとこうやって見てるぐらい、
はい、
でその頃からやっぱ千葉真一っていう人が、
千葉真一さんがかっこよかった、
好きだったんですけどね、
はい、
うん、でたまたま高校、うん、僕はあの定人というところに就職をして、
うん、
で夜学を、
はいはいはい、
講義を行ってたんですけど、
はいはいはい、
その時に、まあ、同級生のやつらが、
はい、
ファッとこう 2,3 日休んだんですよ、うん、
はいはい、
2人、
はい、
で同級生1人は同じ学校で1人は南高っていうところ、
はいはい、
で2日間ぐらいいなくなって、
ま
あ、僕らはその定人の寮にいたんですけどね、
はいはいはい、
で3日目ぐらいにどこ行ってたのったら、
いやいや、
うん、ちょっとでどこ行ってたのよ、普通サンバカ大社で仲いいからどこに行くわ
それそれそうですよね、
いう子たちなんだけど、
いやいやいや、それが「いやいや、ちょっと」って「おお、濁した、何だ、
ちょっと、
はい、
東京に」みた
い
な、何東京って、劇団のオーディションを受けに行ってたんだと、
あら、
あ、そうなの、
はい、
で、あの「どこを受けたの?」とかって、
うん、
いやいや、もう恥ずかしいから、
はいはいはい、
そら合格したら言うわとかって、
はい、そうですね、はいはい、
でまあ合格をして、うんっていう話を聞いて、じゃあ行くのって言ったら、いや入学金が3万ぐらいかかるらしいんで、
はいはいはい、
無理やわっつって、
あ、
え、
あら、
3万ぐらいどうにかなるんじゃないかと思ったんだけど、
うん、
そういうことがあって僕も、近代映画っていう雑誌だったと思うんですけど、
ね、
それを見ててたまたま募集をこうしてて、はい、じゃあ俺も、
うん、
ちょっとハガキ出してくれって書いてるから出してみようかなって、
はい、
言ったらもうトントントントンって、
それがジャパンアクションクラブ、
そうですね、そのオーディションの時に本当に、ね、目の前に本物の、ね、
千葉真一さんが、あのキーハンターの風間洋介が、あら、
もう 3D 立体でね、
あ、いやいや本物だから、ね、本物立体もいいとこで、
へえ、こんなに顔が小さくて背が高くて、
はい、
細い人なんだ
って、ね、
裸になるとすごいんですからね、
ね、
裸になるとすごいでしょ、
もうすごい脱いだらすごいですよ、そう着ぐるみ着てますけどね。キーハンターはね誰もが憧れた、特に男の子は、でまたその時の千葉真一さんがまあね、もう今もかっこいいから、あの一番その若き日の千葉真一さんのあのアクションのキレというか、子供の頃に憧れましたね、これは誰もが、
うん、あの結構番組にゲストにいらっしゃる方も、はい、キーハンターって言ってかれる方が多いですよね、はいはいはい、
ですよね、はい、でしょ、今までもね、
はい、
だけどその一番洗礼を受けた方が今日はお越しです。なんだってそこの懐飛び込んじゃったんですから、
ね、本当当時ね、ああいう危険なアクションをする俳優さんって、まあ千葉真一さんしかいなかったですからね。
そうですよね、そういうことから、いわゆるアクション俳優っていうそんな言葉すらなかった時ですものね、うんうん、だからやっぱりそのやっぱり千葉さんの のそれはもうキーハンターのオープニングでまずね、最初あの白黒の時はあのなんかね車の屋根かなんかからこうピョーンと片手だけついてなんか飛び上がっていく、その空中のところで千葉真一って出るんですよ、テロップが、うん、でうわーかっこいいなと思って、今度それがカラーシリーズになったら、うん、今度あの地下駐車場みたいなところをこうバーッと走ってってね、車が迫ってきたら、はい、いきなりジャンプして駐車場のね、
はい、
あの天井にある鉄パイプにね、
はい、
ぶら下がっちゃうん、そんでそこで逆上がりして、
はい、
だから車をそこで跳ねてきそうな車を全部やり過ごして、ほんでそこから飛び降りてかかってくる圧巻に前蹴りをパーンと決めたところで千葉真一っていうストップモーションでパーンと出る。
僕あの車も大好きでね、
はい、あれがかっこよかったですよね、
ダットさんのね、
はい、
ダットさんの、
あ、当時の、うん、ダットさん、はい、
名前忘れちゃった
で、ね、知らない、ダッツンって呼んじゃったりとかね、ダットさんでサニーとかとね、あれダットさんサニーとかいろいろありました、はいはいはい、やだ、じゃあそれを本当に毎週夢中で見てた少年が、じゃあ本格的にやってみようってハガキを書いて、ジャパンアクションクラブのオーディションに行って、で一期生なんですよね、一番最初の、
ね、
これはすごい
巡り、まあ、生っていうの
がいるんですけど、あ、はいはい、元々のね、そのまあ募集以前のね、役者さんでちょっと千葉さんについていこうっていう方とか、うん、でも正式なところで、だってまだじゃあ10代ですもんね、そうですね、
17だから学校もその定人も辞めてば、
はい、うん、うわ、すごい、全てをもう松山の全てを捨てて、もう東京へ出てきて、
学校だけは先生がどこの学校でもいいから君できなさいって私が手続きしてあげるからっつって、
はい、
そんなことってできるのかな、
あ、ね、もちろん初めての経験ですから、そんな
どっちかというともうゲのゲぐらいの成績なのにねなんて思いながら、でも1ヶ月連絡がなければ自動的退学にするからっつって、やっぱりねバイトしないとお仕事しないとみたいなのが
あった
ん
で、
なかなかね、で自動的退学になったのかな、
でも、うん、じゃあすぐ東京で、まあ、当ててこられて、
ね、
で逆に言うとそのもう東京に来てすぐじゃあそういう生活をしていかなきゃいけないわけですよね、で仕事ってすぐはさすがには、
まあ、一日から行くっていうことは、はい、まあ、伝えてて、はい、で、まあ、その頃は、うん、あのほとんどいないと思う、みんなロケーション行っちゃってるから、
はいはいはい、
でもあの、まあ、長介っていうのがいるから、
はいはい、
1人しかいないんだけど、1週間ぐらい、彼に見てもらいなさいと、まあ、泊まるところも帝荘って、まあ、寮的なのがあったんですけど、
ね、ああなるほど、
そこでって、
はいはい、
で1週間ぐらい経って先輩たちがその時春田とかも
春田純一さんが
入ってきてから、
はいはい、
じゃあどうしようかってことで春田が蕎麦屋をやってましたね、でそこのじゃあ一応社長さん、
うん、
紹介してあげるからっつって、
はいはい、
1ヶ月ぐらいはちょっと様子見るからってこと
なん
です
よね、
で、まあ、そこに勤めて
お蕎麦屋さんで
住み込みですよ、
ね、住み込み、あ、じゃあもうこれでね、食住確保です、いや、そういうお世話なんかもじゃあしてくれたりしたんですね、
そうですね、
あ、じゃあ出てきても安心だったですね、
そうですね、うん、僕 そこの、住み込み云々が、うん、1階がそば屋で2階が宴会場になってるんですよね、
はいはいはい、
20畳ぐらいあるんですよ、うん、
広いところ
でここ使ってって言われて、どこですかってこの部屋を使って、
宴会場宴会入った時は帰ってこれないですよ、
じゃあ宴会はもう年に1回あるかないかだ
から、あ、そういうやつだったんだ、
あ、
はいはいはい、
まあ、おそば屋さんだからね、
う
ん、まあ、お酒とかもビールとかあるんでしょうけど、
なるほどね、
で、まあ、結局半年ぐらいそこでお世話になったんですけど、うん、半年ぐらいで、
はいはい、
会員巡回員、
うん、正
会
員
で正解できたんですけど、
はいはいはいはい、
正会員正しい会員にしていただいて、
はい、あ、なるほど、は
い、そうすると、うん、会費とか納めなくていいんで、
あ、そっかそっか、
はいはいはいはい、で一応プロにみたいな、
あ、
半年だ
と、はい、
半年、
わあ早い、はあ、その間やっぱりジャックというと有名なのがやっぱり稽古が厳しいっていう、
まだはそこまでジャックが出てなかった、
あ、そっかそっか、 で皆さん撮影行ってたりとかするから、じゃ稽古どこのあれじゃなかったですか、こう体育館でとか、
体育館で、6時から10時までの練習2時間、
はい、
で、シーソーをやりだして、よく、サーカスなんかで使ってる、
はいはいはい、あ、ギターパッコンね、
あ、シーソーのシーソ
ー、ドーンと片っぽ踏んだら片っぽがジャンプするみたいな、
は
い、
で仕事がない方たちは2時ぐらいから4時ぐらいまで、
うん、
やって1時間休憩してまた練習、
はい、
もう練習練習でしたけど、
やっぱりそれはもう伝統のあれですね、まさに、
そうですね、でその当時はね、本当、
はい、
もうこれも時効だからですけど、どんな危険なスタントをしようが何をしようが、ダブルオーが何をしようが、
はいはい、
とりあえず1000円っていう、
おお、
でもやる月給、日給月給みたいな感じ、
あ、はいはい、
月給もいただいてて、
うん、
基本給みたいな、
あ、なるほどなるほど、
でその現場をこなした部分がプラスされる、
はいはいはい、
大体みんなでこうバランスよくやってくれるので、うん、その当時はそうですね、うん、大体2万5000円ぐらいですかね、
おおおお、
でも住むとこあって、
はい、
電気水道代も全部、
あ、そうかそうか、はいはい、
ジャックのが見てくれてたんでね、
あ、なるほど、
2万5000円のお小遣い、
ああ、じゃあ生活はなんとか、
そうです ね、
そんな、まあ、豪遊はしないけれども、できないけれども、なんとかね、
ひもじい思いは、しないでね、
はいはいはい、
撮影行くとね、お弁当が出たりするんで、
そうですよね、
嬉しいですよね、
そんな、じゃあそうやってなんとかで正会員になられて、初仕事なんて覚えてらっしゃいますか、
初仕事は、はい、おそらく、キーハンターだったと思うんです
けど、ね、はいはいはいはい、
僕ら配下で、
はい、
迷彩服の、
あ、迷彩服を着て、
上下を着て、
はい、
で、僕らの基地に、当然その千葉さんが乗り込んで、
千葉さんが、はい、
乗り込んできたっていうのでこう探しまくってるんだけどいなくて、
はいはいはいはい、
ガチャッと音がするからファッと見たら、
はい、
シャンデリアにぶら下がってて、
そ
こから落っこってきて挟まれてガンで終わり、
おお、でもどうだったですか、テレビで憧れていた千葉さんと、ね、まさにスクリーンというかその、ね、テレビのカメラの前で共演をするという、
ね、え、そんなこと思ってなかったですからねいやーキーハンターに、
うん
うん、最初はなんか、
はい、
何回もこ
う常にほっぺつねりました
キーハンターを見て入って、うん、キーハンターに出るってすごいですよ ね、
ね、うん、すごいことですよね、
ただでもまだ全然実感がなくてね、撮影終わってなんだかんだって、
はい、
で撮った分がいついつ放映だからって言われて、それを初めて見て、
はい、
あれ本当だったんだ
ドッキリカメラなんです
けどでもそういうことをやっぱ二郎さん弟のね、
はいはい、
にはよく言われてたんですけど、現場でいくら撮っても、
うん、
放映を見るまで信じるなって言って、
お、
絶対こうバツバツ
入るんだから、もうそれつい最近経験がとってもよくあります、ねえ、そうそう、アクション監督にごめんねっていっぱい切っちゃってごめんねってこの間電話もらったけど、まあそれはね、
時間の都合
もありますもんね、もあるし、
取りすぎたのかね、
はい、それ結構ね一緒にね、ケンジさんもよくご存知の新堀和夫さんとね、ご一緒させていただいたんですけど、いやそんなに俺たちで一日案内取っちゃってよ、入んのかって言ってやっぱり心配されてたら、なやっぱり入んなかったよなとか言って、
だ僕はもうそれビデオに撮って、
はい、
もう永久保存版として残してるんですけど、
ね、ああそうですか、
パッと見てで和田君が出て、あ、和田君が出てるな、
はい、はいはいはい、
で、え、にぶりちゃんも出てるやん、
はいはいはい、
あれ、おのちゃんも出てるやん、
はいはいはい、
あれ福田君の夢も出てるんじゃん、
あ、そうですそうですそうです、
じゃあこれは残したかな
あ、ありがとうございます、
で爪を折ってる、
あ、爪折ってる、
これも
あら嬉しい、ありがとうございます、大場健二ライブラリーに乗っかったよだったらもうちょっと活躍してるとこ置こうみたいな あでもやっぱりその映画のあの雰囲気の場所ってのは本当に楽しいですね、うん、やっぱりこう一度そういうあの場を経験したものならではじゃないですけども、やっぱりこの間やっぱり私も久しぶりに行かせていただいて、まあ、同窓会みたいで、まあ、楽しいこと楽しいことみたいなね、うん、だけど、まあ、やっぱりその若い頃はケンジさんがそうやって気合いに立てない時もやはりあのそう先輩方とかもねいらっしゃるでしょうし、そういうもちろん縦社会のところもありますから、うん、そういった中で、まあ出られた嬉しさもあるでしょうし、でもその大変なこともいっぱい経験されたと思うんですけれども、じゃあそれでキーハンターに出られて、で、ちょ1970年前後ですかね、うん、でその後ほらやっぱりジャパンアクションクラブがやっぱり一つその、まあ、グループとしていろいろと番組に ね、まあ、それこそ東映のヒーロー番組とかで欠かせない存在になっていくわけじゃないですか、うんね、でもなんか最初やっぱり例えばその、前にちょっとお聞きしたんですけど、仮面ライダーのいわゆるトランポリンカット、ねね、ライダーキックほとんどケンジさんたちがやってたっていう、はい、ね、あの元々は大野研究会はね、はい、そういう盾の、ね、時代劇の盾とかですから、はい、あまり、あ、時代劇でそんなめったにトランポリン飛んでるっていうのは ね、まあ、忍者が出る時ぐらいなもんだから、ね、
はい、
あれですけれども、だからそういう特に仮面ライダーはジャンプをあれするんで、トランポリンカットがしてる時に、まあ、ここでジャパンアクションクラブ当時の大場健二さんだったり、
はい、
春田純一さんたちが、もう大活躍をしてたというお話を伺ったんですけども、
そうですね、はい、あのトランポリンカットって1日でまとめてやるんですよね、
はいはいはい、
だから2話分をまとめて撮るのかな、
はいはいはい、
僕なんかはもうやってたのは怪人の
怪人の、はい、
兵隊とか、
はいはい、戦闘員
にライダーはライダーでもっと先輩で、はい、宙返りが
上手だったり、ね、上手だったり、
僕ら怪人で吹っ飛ばされるような、
はい、ようなって飛ばされちゃうようなね、はいはいはい、
でそのうちにこう、アクションやる、うん、そういうスタント、
はい、中古をしたりとか、
動的なことしかできないと、うん、大野研究会の方たちは思ってたみたいなんですけど、
う
ん、
はいはいはいはい、
ねね、千葉がこれやるわけですから、当然アクションもやるじゃないですか、
そうですね、千葉さんの絡みもやるわけですからね、はい、
でそういう意味で、あなんだ、縦アクションやってんだ、うんうんうん、っていうんで、ちょっとこう、現場で、
はいはい、
あの兵隊いっぱい出したいんで、手伝ってくれるかっていうようなことが。
会社
事務所のねあってって、行って初めて兵隊を着てね、
はい、タイツを着て、
でもカメラ前こうシャッターだけとかね、
ああまだ新人の、はい、うん、だからとりあえずカメラの前に2人、
はい、
右と左にいたら、うん、右にいるやつが左に行け、左にいるやつが右に行け、真ん中カメラ前で交差しろと、
はいはいはい、
これはあの専門用語でシャッター、ね、
へー、
シャッターそこシャッターしとけっていうね、だから立ち回りはまだ使えないからとりあえずシャッターして動いとけよみたいな、
だからじゃあ殴ってきて、殴ってきてって、はい、殴ってって受けられてパンチいただくまでにかなりかかりましたよね、
は
いはいはい、で誰が言ってもジャックさん、ジャックさんで、
はい、
だからやっぱり名前を覚えてもらわなきゃダメだと思って、
そうですよね、
ジャックさんお願いします、あ高橋です、
はいはいはい、
あそっちのジャックさん高橋です、
高橋です、
何としみさんも高橋です、
ああそうだとしみさん、
この人と高橋かもうや、まあそうかみたいな、でもそういうなんかこう二人いるんだとか名前を覚えてもらうとかね、もう今日は覚えてもらう、うん、今日覚えてもらう、あの人にもあの人もとかって、
はい、
そういう大変じゃないですか、ね、
大場健二さんにもそんな時代があったんですね、
名前を覚えてもらおうっていうそうですよね、
でも僕はあのその子供ですから当然見てたんですけども、やっぱりそのそれこそ健二さんの、うん、今当時高橋健二さんって本名でやられた時に、うん、高橋健二という名前を認識したのは僕人造人間機械団なんですよ、機械団を見てるとスタントマン高橋健二っていうテロップでバーンと出てきて、でジャックって書いて、うん、JAC って書いてあったんで、で こういう人がいるんだ、まあ、どういう、ね、方は全然全くわからないですけれども、こういう方がいるんだ、で最初はあの金田治さんの、ね、お名前があって、途中から健二さんに変わられて、でスタントマンとかトランポリンとか書いてあって、トランポリンすごいトランポリンの人なんだっていうだから結構機械だわ、随分あのひねったりとか宙返りのね、やっぱりまた仮面ライダーとは違ったこう見せ方をするっていうのもあったのかもしれませんけれども、回転してキックするとかなんかもちょっとまたライダーとは違うアプローチでね、だからああいうのをじゃあ後から考えると、あこれケンジさんやってらしたんだななんて思いながら、
もうね一日何ダブリとかねしたりね、
はいはいはい、
結構キャラクターその破壊だとか出てるとかあったからね、で変身前の人と変わった後とか怪人とかもやらなきゃいけないから、はい、だいたい2人で回してたんですよね、
はいはいはい、
機械団の場合は、
えー、
で金田さんがと2人で僕は行ってたんですけど、 怪我をしちゃって、
あ、なるほど、そういうのもあった
んだ。で、僕と誰かが行くようになって、はい、一応若いんだけど、まあ、はい、現場の責任者みたいな感じで、
あ、はいはいはい、
で結局そのまま最後まで行っちゃったんですけどね。
うん、あ、そうですね、うん、あ、で、まあ、そうそう、もちろん番組も増えてきたし、うん、金田さんなんかまたねお忙しくなられてきたし、うん、はあ、でもそういった中で、あの、あとはあの、いわゆる変身前の、ね、例えば機械だったら、あの、坂大輔さんの、あの、二郎の吹き替えとか、
うん、
で、あの、なんかね、僕メイキングの写真で、車の屋根から爆中で降りるっていうカットのシーンはあるんですよね、うん、でそしたら、あ、ちゃんとその二郎の格好をしてるんですけど、あ、ケンジさんだ、ちゃんと頭にサングラス乗っけてなんか、あの、ジージャンのね、ジローで、はい、いわゆる二郎の格好をして、で車から宙返りする。で、へえ、あ、ケンジさんこういう役もやってたんだと思ってたら、最近、
はい、
カラオケで、うんうん、あの、いわゆる映像の出るカラオケあるじゃないですか。それでね、人造人間機械だで見てたら、そのカットが映ってて、
はい、
はい、まだね、前初期の頃ですね、第5話ぐらいかなんかで、車の中に子役の女の子、斎藤弘子さんという、当時の子役の女の子が、ね、いて、で、その子をなんか助けるかなんかのところの一連のシーンなんですけど、車の上から宙返りして、こう、着地するって、で、途中で、彼女を助けるときはちゃんと坂大輔さんになってるんですけども、あ、このカットこれケンジさんだとか、ちょっとこうニヤッとしながら見るのがちょっと楽しみで、結構機械だわ。それ
そうなんですね、
はいはいはい、ハワイ行ったらすごいから機械だね
当時はやっぱこう、うん、まあ坂さんとか池田俊介さんタイプなんですかね、
はい、
僕も顔がね、
はいはいはい、
なんとなく似てる
雰囲気がね、
本当に撮影こんな撮り方していいのかって思ったんですけど、最初寄ってるって、
はいはいはい、寄ってる
寄る
吹き替えなのに、あっ、振り返ったら、
あの、振り向いたらバッと引く、そこが始まり始めるっつって、
ああ、なるほど、振り返った瞬間顔ケンジさんだぞみたいな、
ヘルメットかぶって
るんですね、ヘルメットかぶってね、カメラに向かって
全然分かんなかったですね、
ああ、なるほど、
似ててよかったと、
似ててよこれもだって特技だですから、でじゃあ機械だもじゃあずっとやってらっしゃって、あの、やっぱりその、こう、立石の方が違うじゃないですか、番組によって。例えば、まあ、県友会だったら、大野県友会の方で、まあ、当時は高橋一春さんだったり、それが機械で行くと、三島さんがね、三島県議会の三島さんが、ご自身も自ら兵隊被りながら立ち回りをつけてたりとか、ね、なんかちょっとこう、それぞれのこう、カラーがね、ありますよね。だから、でもそこで、あの、いつか、今度は、もう、ジャックとして番組を、一本丸々ジャックの人たちがやる、で立石もジャックの方がやるっていう、まあ、時になってきますよね。
あれはどっち、
コンドールマンが一番最初だというふうに伺ったんです、前にちょっと取材した時は。
え、そのよりももっと前に、
あ、ロボット刑事とか、
アクマイザー、
アクマイザー、そうか、あの辺の人なんですね、
アクマイザーが、
はい、あ、そうかそうかそうか、あ、なるほどなるほど、ああ、そうか、だからもう僕ら見てる側だから、どれが県友会でどれが、ね、今で言えば、あ、これはだからだったんだ、風間さんがやってたとか、あの、そういう、こう、名前、今だから見ますけど、当時はね、やっぱり分からなくて、で、一回ね、ね、ジャックの、鴨原さんってね、あの、当時マネージャーやってらした方に、あの、一番最初、ジャックでやった番組なんですかって、昔、インタビューに行ったことがあって、そしたら、うちはね、あれだね、あの、コンドルマンだねっていうお話をされたんで、僕ずっとそれを、あ、コンドルマンなんだって思ってて、でも後で見たら、あ、ロボット刑事もこれね、ジャックの方がだったし、
とかね、
カメラさんがね、入ってらして、そうで、その時の怪人かなんかで、あの、ケンジさんが一緒に、ロボット刑事系でお面だけカメラ、あの、撮って、カメラさんの写真のとこに、若きケンジさんが写ってる写真をね、やっぱ雑誌で見たことがあって、あ、こんなとこにやってるんだなぁ、なんて、あ、やっぱロボット刑事もそうですし、いっぱいね、だから警官で出たりね、
そうですね、
はい、
うん、そういう分でこう、その頃からですかね、ちょこっとずつこうお芝居をやるようになったって、でも、はい、台本で警官で喋りがあるからなって事務所から言われると、
はいはい、
行くメンバーで、はい、お前が喋れ、お前が喋れ、
みんなシャイな人だ
もん、俺が俺がっていう風には
なかなか一行なんかあったら無理無理そんなだったですからね、
ああ、そうだって、皆さんはでももともと役者志望とかそういうことではなかったんですかね、特にゼロ期の方たちとかっていうのは
やっぱりスタント、
ね、あ、やっぱアクションをやりたい
ですね、
あ、なるほど、だ結構だ、そうですね、県友会の方たちなんかもやっぱそうなんですけど、やっぱシャイな方多いんですよね、新堀さんとかもそうですけどね、なんかこう なんかいっぱいこうガソリンが入ってるとみんな饒舌なんですけどね。なんかステージで今イベントでゲストでお呼びなんかしても、はい、みんな喋ってくれない人多くて、特に立石の方ですね、アクション監督の方とかって苦手な方多いのかね。
そうだ ねやっぱこう、うん、マスクかぶってると、はい、意外と、恥ずかしくない、だからこう思い切りできるんだけど、パッと撮ると、なんか照れくさいみたいな。
なるほどね。
でも僕らは千葉さんであったりとかに絡んでたから、その配下とかいうので、素で、素じゃ子供だからってね、
そうかそうか、10代でそのね、あの子分の役とかだとあまりにもさすがに少年だから、
ごつい顔してここに傷入れたりしてね、
顔に傷入れたり、
もう元がどうだったかわからないぐらい、そういうところでこうやっぱ度胸ついてきたのかなっていうね、慣れとかがね、だからカメラの前で演じることが恥ずかしくなくなったみたいな。
そしていよいよその主役の一人としてバトルフィーバー J で、まあ、僕らが一番認識する大場健二さんを認識する、まあ、シリーズが始まるわけですよね。もうまさに野生児がターザンロープでバーッとカメラ前に飛んできたかと思ったら、ね、象を片手に傍らに連れて新宿の真ん中でみたいな、ああもうドヒャーな、
やってる本人が一番ドヒャ
ーですね。
あんな格好で象を
連れてね、
歩いてる人、はい、僕だけでしょうね。
そうですね、長い映画の歴史でも多分後にも先にもあの国内では、やっぱあとターザンぐらいだと思うんで、
自分はなんかパイナップルかなんか
食べてました、食べてました、片手に。
でもゾウさんついてこないから、はい、反対の方でおそらく人参かなんかでこう匂わしてみたいな。
そういう
でテストばっかりやってなかなかくれないもんだから、ちょっと怒っちゃったんですか、
ね、あ怖い怖い怖い、
ぐぐぐぐぐっと手すりの方に寄せられて、はい、あれその瞬間もすぐ開けたんですけど、
怖い怖い怖い、
やっぱイライラしてたんで、
ケニアはゾウに弱かったみたいな、
もうゾウっとしたんですよ、
あーとどんどんいくよ、でバトルフィーバーで、何よりもバトルフィーバーはすごいなと思ったのは、はい、まあ、ケニーさんもちろん主役の一人ですから、はい、変身前のお芝居をされて、その後変身された後、変身後、いわゆる今だと言えばスーツアクターの方が多いじゃないですか、で当時ももちろん新堀さんとかがね、バトルジャパンをやってたりとか、他の方は全員スーツアクターの方がやるわけですよ、もう大場健二さんだけは変身後も演じてらしたと。
そうですね、まあそのためのキャスティング、
そうなんですか、
あの一人分でね、ギャラ済んじゃうから、
いやいや、その分ちょっとね割り増してもらわないと、まあ、
それは冗談ですけど、やっぱ僕なんかある分そのマスクつけて、ヒーローのアクションでやったりうんぬんっていう、でそれをトランポリンで走ってきてワンカットで宙返りで着地してとかっていうのが、ある部分武器だったから、でまあおそらくリーダーの方から、どうする、やらないんだったら、まあ、誰かを入れるけどね、みたいな、やるやる、両方やりますって、でそれが、まあ、撮影現場がいいって言えばね、ある時期からねお怪我をなされて、もう役者さんは全部、やる、
そうですね、
やらさないっていう
あれがあ
った
んですよね、まあ、もうそういうタブーみたいな、まあ、ぶっちゃけ仮面ライダーの時そういうことがありましたから、やっぱり やっちゃダメだみたいなのがあったのを、だからそれは本当ケンジさんがそのタブーをね、いい方向に破ってくださって、でその後に僕ジャックの事務所に行った時に、ずっとしばらく飾ってあったと思うんですけど、今の、東京ドームシティジーロッソ、当時は後楽園遊園地ですよ、野外劇場、バトルフィーバーショ ーで、バトルフィーバーのショーでバトルケンヤだけがお面取って出てた、だって本物だから、もちろんお面かぶってね、で、まあ、あれだけども、せっかく本人がやってんだから、ここにお面取ってていいんじゃねっていうね、でまたバトルケニアが出てきて、で、まあ、サタンエゴスにやられて、なんか貼り付けかなんかになってるね写真があって、でそれをもうピンチって時に、まあ、ジェットコースターから、ね、バトルジャパンが助けに来るみたいな、ちょうどそういう写真が大きなパネルにしてあって、ジャックの事務所に、ね、飾ってあって、でこれが一つのジャックという、ね、ジャパンアクションクラブ当時のね、これは象徴なんだなっていうふうに、僕はこう思ってすごく感動した覚えがありますけど、
まあ、現場がない時に僕なんかもこうやらせていただいてて、で 大野研究会の方たちとか一緒にやったりとかしてる中でね、あの千秋楽の日に、内緒でね、押さえつけられてマスク取られたんですよ。
おお、あ
何もなく、
そうなんですか、
おばさんに内緒で、であ
ら、
やりやがったなみたいな、でその後すぐ引っ込んで、僕もどっかで、あいつフランスやってた、
はいはいはい、
なんかないかな、どっかで仕返しできないかなと思った時に、あそこでなんだかんだやってる時に、俺出てないけど出てって頭から水かけたろって、びしょびしょにしてやろうって思って、でも寒い時期だったから、水じゃかわいそうだし、まあお湯にしてあげる、
でもすぐ冷えるっちゃ、
それが狙い、ラブ
なんだ、そうか、いい人だと思わしといてな
って、あれは参ったよってね、彼は言ってました、
バトルフランスに。
でもその彼のね、そういう、ちょっとしたこうマサリが、じゃあ次からいいじゃん別に取ってもみたいな、
そうかそう、絶対せっかく本人なんですから、というかこれは健二さんにしかできないことですもんね、でせっかくそれが、まあ、いわゆる実演のショーで目の前で戦って、それを見た子供は幸せだったのね、お面パッと取ったら、ああ、あけぼの四郎が、まあ、当たり前って当たり前なんだけど、
そうなんですけど ね、はい、でもやっぱりこう、その私もジーロストとか好きで行くんですけど、はいはい、その素面の時、はいはい、素顔の時は、もう感動がひとしおですね、やっぱり、
そうだよね、やっぱ目の前で変身して、ね、でもそれがさらに本当に戦ってるっていう、
はい、 そうですね、
その説得力ね、これはだから当時ね、ご覧になった人はもう涙もんだよねって、子供はもう、ああお兄さん、ああそうだ、あけぼの城だっていうのね、淡々と思うのかもしれないけど、まあ当時そういうねマニアの方なんか、もし会場にいたらもううおーだろうね、でも本当そのまさにその写真があのジャックの事務所に向かわれてて、いやいい写真だなと思って、見させていただいた覚えがあるんですけど、そしてもうその人気がまさに翌年の電子戦隊デンジマンで、今度はデンジブル青梅大五郎へとつながっていくというかね、
うん、信じられなかったですけどね、半年ぐらい前から準備を新版していく中で、デザインであったりいろんなことをやってる中で、まだこれだけど
って、まだねシークレットよ
って、次もやってもらうからみたいな、
お
何を言ってんのかなみたいな、いろ
ん
な話が出てるからっつって、
うんうん、
過去にそういうことってないじゃないですか、
はいはいはいはい、
今週で終わりました、来週から新番組で同じ人が出てるみたいな、
ね、
1年空いてとか
だったらいいんだけど、ね、
いやそんなこと言われても、役者としてやっと1年ぐらいしか経ってないのに、違う人間をまた演じるのに、でも半分嬉しかったですけどね、で同じようなパターンでやっぱ編集前と編集した後と
か
で、
はいはい、
なんていうんですかね、やりやすい部分が多々あるんですよね、両方やると、
はいはい、
あの癖とか、
あそうですね、
でおそらく子供たちもね、そういう癖がね、骨格であったりとかね、あやっぱ同じ人がやってるのかなみたいなことをね、
そうですね、
大人よりなんか早く気づくらしいですよ、
あ、へえ、まあ、今あの多分豪快じゃなんかもさ、今現役でやってる、まあ、スーツアクターの彼らなんかもすごくその変身前の人とのこう、まあ、ミーティングというか話し合いを大事にしてて、キャラクターがね、だちゃんとこうちょっとあのヘタレな感じのキャラの子だったら変身後実はすごくできる人なんだけど、わざとちょっとこうヘタレな感じでこう助けてみたいな感じで逃げちゃったりみたいとかね、なんかそういうこう、とあとまあ何といっても女方の方なんかはね、もうこれがまさかみたいなね、あの可愛いあの子が変身してるのかとねってな感じだ、やっぱりそれは皆さんテクニックも素晴らしいと思いますけれども、あでもそうか、ご本人がやってる分にはそれはそこは楽ですよね、ミーティングいらないんだけど一人で、あじゃあ俺はこうだからこうしようみたいなね、はい、でまさにそのデンジマンの、
はい、
41話あたりだったと思うんですけれども、私初めてデンジマンに兵隊で行かせていただいて、
はい、
吉見の百穴という東松山にね、
はい、
あるんですけど、全くもう、はい、もう新人で、でもうあのもう本当に立ち回りの楽しみもほとんどできないような、それこそ前でシャッターしとけぐらいなレベルの時だったんですけど、
はい、
たまたまうちの事務所から4人あのジャックさんの方から、ちょっと歌の事務所4人ぐらいいないみたいなことで、ちょうど僕事務所に遊び行ってた時だったんで、3人は今もう連絡取れない、あお前行くかみたいな感じで、デンジマンに出れるのみたいな、これはちょっとさっきのキーハンターじゃないですけど自分の中ではで、うわ本当かな と思って朝大泉へ行って、うん、で百穴っていうその東松山のロケ地へ行ったら、うん、でデンジマンのね変身校も当然新堀さんとか武田さんとかね、うん、伊藤さんとかこういらっしゃる中でね、で、ふっと見たらちゃんとブルーが、
はい、
大場健二さんがやってらして、でその頃はまだそのバトルフィーバーの後楽園の話とかを直接、まあ、実際知らなかったんで、うん、まあ、なんとなく噂では聞いてたけども、うわ大場健二さんって本当にやってるんだっていう自分が一緒にご一緒させていただいたにもかかわらず、
はい、
度肝抜かれたんで、えーっていう、でいきなりそこで立ち回りをじゃあつけようっつって、で僕はもう本当に一手だけデンジグリーンの村上純さんに、はい、回し蹴りをポーンと食らうだけってもうかかってってポーンと食らってもうその場でベタッて倒れるっていう、もう一番簡単なやつやらせてもらって、その時にやはり絡みの人でもセンターのね絡みの中でも慣れてる方とかジャックの方たちだったらやっぱり大場さんとのこう呼吸が分かってるから、じゃあそこでもう別に何言うでもなく、もう本当アイコンタクトみたいに、うん、じゃあそこな、うんうん、ぐらいなことをなんか健二さんが、うんうんってこう、なんか言ったかなと思ったら、
はい、
じゃあつっていきなりその洞窟の中で、
はい、
だからもう限られて、高さも限られてるわけですよ。
そうそう
ですね、まあちょっと2メートルちょっとあるかないかぐらいのところで、
はい、
いきなり戦闘員に向かっていって、蹴ったかと思ったら、そのまま戦闘員が健二さんをポーンと持ち上げて、
は
い、いわゆる洞窟の中で、はい、手乗り宙返りをされたのですよ。
は
い、なんだこの人はと。この人人間じゃないじゃない、地球人じゃないじゃないかと。すげえって、もう目の前でポーンと、
はい、
いとも簡単にやってのけて、うわ、やっぱりこんなぐらいのことができなかったら、デンジマンにはなれないんだって。
うん、
そう思った19歳か18歳の
頃のすごくでもこう印象のこと覚えてるんですけどね、
です
ね、やっぱ滑腹はもう少しスリムだったと思うんです
けど、
はい、
今ね違う着ぐるみですけど、ね、
当然メンバーのジャックのメンバーもみんな一生懸命なんですけど、はい、それ以上に一生懸命なんですよ、もう仕草とか動くことがね、はい、こうしなきゃいけないしなきゃいけないっていう、でね、はい、何回か重ねるうちに背打ちなんかもやるようになったりして、
ああすいませんよ、
もうね、
はい、
やっぱこうそういう分で、
うん、
なんていうんですかね、とちろうが何だしようが、
うん、
その一生懸命やってる一生懸命さで、
うん、
こう怒れないとかね、うん、許せちゃう、う
ん、すいません、うん、失敗したんで結構本当なら怒られることいっぱいしたんじゃねえか
いや現場では怒られてるかもしれないけど、ね、でも僕らは気持ちいいぐらい一生懸命だったからね、
うん、ちょっと泣きそうになりましたすいません、ちょっとコマーシャル行ってください。コマーシャルショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ようこそいらっしゃい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそにお邪魔しています。あけぼの四郎役を演じさせていただきました大場健二です。フィーバーよろしく。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。いやもうデンジマンの話だけで泣きそうですよ
いやでもなんかいいですね、マスターのこういう話聞くのもまた新鮮です。
あまだもうでもね本当かもう雲の上の方ですもの、
はい、
でそれからデンジマンでしょ、でそのもうまさに、デンジマン終わって、まあ、僕らもそれから撮影現場とか行かせていただいたり、
はい、
になったり、まあ、あとショーの方やったりとか、でちょうどサンバルカンの年はずっとショーの方に出たりとかね、してたんですけども、
はい、
そして、
はい、
もう忘れもしない、うん、もう宇宙刑事ギャバンが始まるわけでございます、
はい、
でそこでね、我らのですよ我らの大場健二さんが、
はい、
ね、もういわゆる主役で、
うん、
ね、もう一人で、
はい、
そのだってしかもその前例のない新しい80年代の ね、今あのスタジオにはですね、その当時 の、 あの DVD を、
はい、
もう猫の尻尾の社員さんの私物が
私物がすごいですね、
ずらっと当時の本とかね並んでるわけでございますけれども、
はい、
まあこのねメタリックのね、シルバーですよ、綺麗な、
うん、
このギャバンを見た時のね、衝撃と、
はい、
でそれを大場健二さんがやるって言った時の喜びですよね。
あ、そう、
はい、いや嬉しかったですやっぱり、うん、
僕はどうしようかなと思ってね、
はいはいはいはい、
でも、プロデューサーの方たち、
うん、
行きましょうか飲みにっつって、
はいはい、
でそこでこう、局のプロデューサー、
はい、
あと都営のプロデューサー、
うん、
局のプロデューサーの方がね、
はい、
マジにその時間帯っていうのは、
はい、
ずっと、ゴールデンのね、
うん、
7時半で女の子ばっかり
そうでしたね、
主役が、
はい、はいはいはい、
だからそこに男の子を入れるどうのっていう中で、うん、女装部の人と、
うんうん、
結構やってる、
ああちゃんちゃんバラバラ
で撮った
お、
首かけてんだ、
お
だから頑張ってって言われてね、わかりました、で心の中で、あ首をかけてるんだったらじゃあ俺の仕掛けてやろうっつって、いや、
うん、
本当に、
うん、
でそれからですねやっぱりいろんなスタントとかやっていかなきゃいけないなっていうような、でマットの補助とかもしてると、
うん
うん、イメージ崩れちゃうから、
はい、
もうしないでとかって言うんだけど、ちょっと待ってください、誰もいない時にマット置きっぱなしだと怪我もしちゃうし、だからそういった時は、
う
ん、僕らマットがあるから飛べるんで、はい、そういった時はやってもいいですかみたいな、
はいはい、
うん、そういう話を、うん、それでもねとかって言うんだけど、というのをシカプレーさんがね、はい、いやそれはそれでね仲間のあれだからさ、うん、みたいなことで、はい、目をつぶってくれたと思うんですけどね、そういうこともあってね、
ね、
うん、ねえ、
はい、
夜遅くまで飲んでて、
ね、
遅れちゃいけないと思うしね、
はいはい、
いろんな緊張緊張の毎日、うん、でもこう毎日毎日、朝起きて撮影所に向かう、
はい、
その中であもうすぐみんなに会えるとかってね、
あ
なんかいつもなんか、うん、ウキウキバクバクしましたね、本当、はい、うん、もう、うん、これでお昼ご飯食えるぞ。
あでもやっぱり画期的なヒーローでしたよね、それまでにまだないね、本当に80年代を飾るヒーローといっても過言ではない、だからこうして今度また後でまたお話しさせていただきます、30年経ってでまた劇場映画に帰ってくるみたいなね、これ革命でしょヒーローの、
はい、
ね、だからこれシリーズで続いててね、それでまたやりますよと
お祭
り的なっていうのはこれは納得できるんですよ、
はい、
まあ、あなるほどな、でもいいね、ずらっと揃うとかっこいいね、この間ね、くしくも健二さんにも来ていただきましたけれども、スーパー戦隊スピリッツライブなんかもあれはやっぱり番組がずっと続いてるから、なんかこうそういうお祭りができるみたいなね、そういった中でね、やっぱそこに宇宙刑事が帰ってきてくる、
はい、
まあ、小さい子供たちには新しいヒーローとして、
そうですね、初めまして、
ね、でお父さんたちにはもう懐かしい、ね、またしかも思い入れのあるヒーローとして帰ってきてくる、それはもう本当に嬉しい、だからそれだけやっぱり大きな番組だったですよね、ギャバンというのは、だ我々もそのちょうどその頃ですと、さっきのデンジマン、サンバルガン、ゴーグル5とこう来ながら、一歩ちょうどゴーグル5をやってるぐらいの頃に宇宙刑事ギャバンこう始まって、でやっぱアクションが、やっぱジャックのアクションがもう一つなんかポーンとなんか形がよりこう突き抜けていったような、なんかすごく一番油に乗ってドーンと来たような時代な感じがして、ゴーグル5も新体操とかを取り入れたちょっと画期的なアクションだったんですけども、そんな中に宇宙刑事ギャバンっていう宇宙のね、宇宙から来て、もうその単体のヒーローがね、そのかっこよさったら、しかも変身前が健二さんが体当然張ってるわけですよ、もうすごいもうアクションを見せてくれるわけですよ、で、吹き替えじゃないですからね、なんだって、
そう、全部、はい、本物というか、まあ、ご本人っていう、
そう、すごくて、
まあ、やりすぎってぐらいね、やりすぎね、やっちゃったけど、本当に、まあ、武器だったんで、
はいはいはい、で、このギャバンにも私出させていただきました
。はい、
それが
10、
さっきちょっと調べたら18話でしたかね、なんか乙姫さんの、ね、なんか竜宮城の話か何かで、
はい、
ね、忘れもしない ね、ね、青亀ダブラーっていうダブルモンスターだった
んです、ね、じゃあ地方ロケも来てね、
はい、そうですね、行かせていただいて、でその時ね、 一番最初はまだだからあのアクションとかどうなのか、まあ、だったかたまたまセットで、あの宇宙刑事ギャバンの敵がみんなあの、クラッシャーっていうのが、うん、革ジャンずっと着てたんですよね、うん、で革ジャン着てたんですけども、はい、夏だから、うんうんうん、あの夏服でっていう結構だからリッチな悪の軍団ですよね宇宙犯罪組織マグマグっていうのは、はい、うんうん、それまでみんなあの兵隊はあの戦闘員はタイツ一丁だったのが、
ね、
ギャバンに関してだけはね、冬場本当ならね、うん、あの戦隊でよりなんてね、埼玉県行こうもんならタイツ一枚で寒くしょうがないんですけど、ギャバンはね革ジャン着れて、いいよなーなんて思ってたら、夏は困るなって言ってたら、ね、ちゃんと夏服が用意してあって、で革ジャンを脱いだバージョンで、あのベストみたいなやつでね、
なんかちょっとおしゃれですね
そうそうそうそしたらあのいわゆるギャバンを幕府空間に引きずり込めっていうシーンで、あのそこで、あのそこってほらあのいわゆるデュープって言ってさ、使い回しで同じカットだから、はい、あの CG のカットだからとかね、使う打ったりするから、あの同じシーンで同じカットで、はい、ところがおい、ここだけあの革ジャン着てんのまずくねえかっていうようなことで、じゃあ革ジャン撮ったバージョンを夏撮ろうよみたいな、たまたまそんな回だったのかな、はい、それであの奥中監督でその時はで、あのじゃ あ, あの夏服でじゃそこであの、なんか幕空間に引き込めって言うから、そしたらそこでいいっつって、その地軸転換装置を回せみたいなことで、で当時ジャックにいたあの池田正則さんが、うん、え彼がまだ 14,5 歳ぐらいでね現場来てて、今もう俳優さんやって、この間、この間あのライブハウス行ったら池田正則のライブやるみたいな書いてあって、お池田さん頑張ってんなって、あのエコダのこの間昭和の仮面ライダースペースキャンディーやったところ、はい、この池田正則さん来んだと思って、その彼がまだ 14,5 歳ぐらい で僕と2人でえいって言って夏服バージョンを撮らせていただいて、でその前後その時だったかな、あのその青亀ダブラーのあれでね、福山翔造さんっていうあの悪役の俳優さんですか、あのよくね、ね、よくあの大体あの越後屋とかやってる系の在役で、でその方がこう変身前かなんかで、で、あのドンフロア様なんとかかんとかって、なんかそのなんかのアレルギーっていう設定なのかね、やたらくしゃみをするエキスってやって、そしたらあの京監督の太田克美さんがちょっとアフレコも言ったら、あこのあれはねアクション大魔王だからどんどんくしゃみしてねみたいなことを言ってて、でなんかそんでその時にあの今の、やっぱり未だに頑張ってます八塚さん兄弟だね、庄司さんと唯一さんと八塚兄弟と初めて出会って、で彼らがね現場初めてか2回目ぐらいだったんですね、で僕らセットのシーンが終わって自分たちの出番が終わって、そしたらあのジャックの偉いさんというかちょっと先輩の人が来て、あの若手で、この後ケンジさんのシーンがあるから、あのお付きを誰か一人つけって言って、でじゃんけんでね、はっちゃんの弟さんが負けたんですね、でじゃあ当然兄貴も一緒にじゃあ付き合うわ、でも何をしたらいいか分からなくて、二人でなんかあのニコニコしながらもちょっと不安そうな顔でこう顔を見合わせてるから、で当時あの僕なんかはもう当然暇な学生ですから、自分の出番終わったら、あいいよじゃああのこの後俺暇だから付き合うよつって、であのケンジさんのシーンも見学できる人もで3人でね、はい、残って、でどうすればいいんですかって、あのケンジさんが汗かいてるなと思ったらバスタオル持ってってあげたいとか、でちょっと先輩風吹かしちゃって大丈夫だから平気だよとか言っときながらで本当ワンシーンだけケンジさんのシーンを撮られて、でそれであケンジさんあれだやってるのすごいかっこいいなと思って、でそれから今度 ロケ行かせていただいて、氷川丸とか行きました、ね、横浜の、はい、氷川丸ロケとか、あと赤レンガ倉庫とか、
赤レンガ倉庫、
はい、あの辺よく行かさせていただいて、でちょうどその氷川丸の時にはなんか今度はまた別の回なんですけど、泥棒宝石泥棒かなんかの役で、あのバトルフランスの倉地雄平さんが出られてて、あフランスとケニアが共演してる的ななんかこうなんかすごい毎回が行かせてもらうために面白くて、でちょっとまあ戦隊と、まあ、その日によって戦隊の人、今日はギャバンだよとか今日はゴーグルファイブだよ、もうこれも時効ですけど、もうねあのギャバンに行くのが楽しみでしょうがなかったです本当に、でっていうのは、まあ、何よりあの、戦隊行くと戦隊は大体兵隊10人なんですよ、あの、まあ、今は知らないですけど当時ね、大体戦隊は、ゴーグルファイブだとマダラマンっていう戦隊は、ジャックさんで10人、はい、でギャバンは兵隊が5人っていう大体来ます、 ね、まあそれはヒーローがさ向こう5人いるわけ
で、そうですよね、5人ってそうですよね、
こっち1人だから1対5ぐらいな感じで、でもやっぱ10人いたりとかするとやっぱり出番がなかなかね、
なるほど、
あともう取るシーンが多いから、うん、あの1日行ってあのずっとあのマット持ちで終わるとかね、結構そういう日もあったのね、うん、
はい、
だけどギャバンはもう行くと必ず、うん、あの使ってもらえるっていう、あの特にアクション監督がね金田治さんってね、さっきもお話ししました、はい、チャックの、ね、社長さんですけれども、うん、金田さんが「はいここ誰来る？はい」って言ったら「はい」ってこう手を挙げると「はい小野君来た、はいここズバッババッ、はい来た、はいこれです」みたいな感じで
ズバババ、
ね、そうそう、はい、擬音が多いでもなんかすごくあの使ってくださることがすごく嬉しくて、だからもう自分も頑張ろう頑張ろうと思って、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、
やっぱみんなこう、はい、なんていうの、細いとか、
はい、
当然筋肉、はい、筋肉痛じゃない筋肉質でも来ちゃうとね、
はい、
でジャンバー来たりすると、
はい、
なんか同じように見えるんだけど、
うん、
やっぱ滑覆が大きいから、うんうん、こういいんですよね絵的に。
ああそうそう、ありがとうございます、いやいやそんな初めて言われたら嬉しい。
で、
はい、
あさっきも出たしな、分かっちゃうな、はい、さっき倒しちゃったよな、みたいな部分でね、
逆にね、
あじゃあっていう部分もあったりとか、
はいはい、
うん、でも全然こうやっぱりこの身長が低い高いだけじゃなくて、はい、細いとか太いとか、うん、いろいろなね、うん、人がこう絡み、
はい、
兵隊でいた方がね、
はい、
絵としてはいいですからね、
よかった、救われた気がします、ありがとうございます。
それで金田も気に入ってたんじゃないですかね。
ああ、うわ嬉しいな。
でもその頃はもう背落ちしたりとか、
はい、
アクションとかバンバン。
お
お。ありがとうございます。ギャバンをだから1年間ずっと、だから僕は途中からだったんですけども、で終わるぐらいになって、ああギャバン終わっちゃうんだな。
うん、
でも今度あのスタッフの方からね、
うん、
いや今度さ次の宇宙刑事かっこいいよ、ワインレッドのねやつなんだよ、かっこいいよって聞いて、でまあシャリバンになる。
うん、
でちょうどそのシャリバンの渡辺博さんが、
はい、
一応このギャバンからこうつながっていく感じで、ギャバンの最後の方で、
はい、
あの森林警備隊員っていう役でね、森林警備隊員の伊賀伝で、あのバッファローダブラっていうあの強いあの魔空の怪人にね、うん、もうコテンパンにやられちゃって、まあ、ギャバンに助けられるんだけど、うんうん、それであの瀕死の重傷から復活してシャリバンになっていくみたいな、まあ、そういう展開になるんだ、はい、ギャバンとシャリバンってつながってるみたいな、でその時にちょうどあのその回も、
はい、
あのその時はねあのセッティングのお手伝いをさせていただくんで、あのカメラマンさんをせーので釣ったりとか、
あ
の木の上からパッとカメラがねギャーンとこう怪人目線でこうわーっと上からこう、
はい、
あの急に飛び上がるとかそういうのを撮るんで、あの補助であ
のあれって人間が弾いてた
んですか、みんなで弾く、せーので弾くのよ、
でカメラマンをセッティングして釣って、
はい、
今はねもうすごいですよね、はい、
クレーンで
バーで全部リモコンでカメラ動かしてる、
だってクレーンの釣りなんていうのもね、なんか太いザイルでもいいんですもんね昔はそのさっきの、ね、釣りの話じゃないですけど、釣り糸じゃないですけど手ぐすピアノ線っていうので、
はい、
切れるんですよねこれがね、結構怖いね、ジャックの方たち大変だなと思って見てたけど、今はもうねなんか結構太いのでも
CG
で消せるから
ですね、
あこれ楽しそうだなぁなんて
安全みたいな感じですもんね、
新天地で行った時に、うん、あこれだったら釣りやってほしいなって思ったぐらい、ね、でもそうやってギャバンシャリバンとこう、
うん、
でシャリバンでもこうギャバン隊長が、ね、こうまあ、あの子はセットが、ね、あれだったんですけど、でもちゃんとつながって出てきてくださってる、
昇格すると思わなかったですけど ね、
ね
それで終わると思ったんだけどね、
はい
はい、うん、いやでも、
うん、
いや隊長にっつって、
はい、やっぱりね、ケンジさんにみんな出てほしいっていうのがあったんですよね、これね、うん、だ最後にだからもう忘れもしないシャリバンの最終回、赤車乗着っていうね、もうまさに夢に見たシーンであるみたいな、なんか台本にもこんなふうに書いてて、夢のシーン、赤車、そして乗着のダブル乗着ってこう書いてあった、分かる分かるみたいな台本ちらっと見せてもらって。でね、最後のところ でちょうどあの埠頭へ、港のね埠頭へ行ったんですけど、
はい、
その時にちょうどケンジさんがいらしてて、一緒にねお写真を撮っていただいたのは大事に撮ってありますちょっと夕日バックでね、で後ろにあの変身後の人たちがこう立ち位置決めてるんで、ギャバンとしゃべるからなんとなくいるんだけど、一緒に立ち位置決めて、でもケンジさんがこう一緒に写真撮ってた時、またかっこいいんだよ、今もかっこいいじゃないですか、もうね この間からあのギャバンシャリバンにやっぱり出させていただいてたの自分としても、なんかこうやって、それこそ30年経ってもこうやってゲストに来ていただいてお話をさせていただいてっていう、なんかあの本当にやってきてね、よかったなと思うし、今こうやってね、だからまた30年経って今度はそのね子供たちが宇宙刑事を見てね、
そうですよね、
でまたこういう DVD、ね、あのまた見返す人とかも多いと思うんで、そうです
よ、なんか、ね、やっぱりこう子供が初めましてして、お父さんがすごく一生懸命見てたら、この共通の会話として入ってくるし、お父さんが持ってたものは、映画の時みたいに DVD 一緒に見るかって言ってできるってすごくいいことですよね。
ね、
でもちっちゃい子供は勘違いしただろうね、
お
あ昔はおじさんが変身してたんだ
でもケンさんそんな変わんないですよ今も若いから、
全然、もう白髪頭で話して、
まあ、だから絶対宇宙人なんですね、
笑うとしは、ね、かなり出るしね、
いや何もしちゃいませんね、だけど本当あの時のね、だから変わらず今もこうやってやってらっしゃるのが、もう一ファンとしても嬉しいし本当に、ね、でそんな、ねまあはい、お待たせしました、おばさんにあそうですよメールもいっぱい来てる
んです よ, 本当です
よ、ね、ほら嘘じゃないでしょメール来てます
で
しょ、
そうなんです、
これでも厳選したんですよさっき
そうですそうです、はい、ちょっとね
ちょっと質問とか
いろいろ熱いメッセージもあるんですけど、はい、質問を中心にね、
はい、お願いします、
はいはい、ラジオネーム愛知県もさきちさんからです、マスターアレーナさん大場健二さんこんにちは、
はいこんにちは、
50回目はギャバンが来たらいいなと思ってたら本当に夢が叶っちゃいました、
お
本
当、
はい、うん、見たいです、
呼んでくれたんだよ、
ね、はい、願ってくれてたからです、ありがとうございます、
刑事といえばいろいろありますけれども、一番熱いのは宇宙刑事ですよね、また今回も大場さんがいらっしゃるということで、バトルフィーバー J とギャバンを一気に見せていただきました
見直した
ね、バトルケニアもギャバンも大場さんのアクションが本当すごいです、変身前も変身後もやっちゃうなんて大変だと思います、本当かっこいいです、大好きです、さて質問です、大場さんのこれまでのアクションですごかったものベスト3は何ですかと、
ほうご自身で、
はい、
これ
作品は関係ないんです
か、そうですね、
はい、
あでも、アクションは1、2、2、3なのかな、はい、やっぱギャバンの、はい、作品でね、はい、最初はマクート市っていう、どんどんどんどん場所も転換していきながら、もうそういう結構アクションスタントをやったんですよね、
はいはいはい、
うん、それがこう、ベスト2かな、でそれが結構視聴率も良くて、はい、面白かったっていうスタッフ運のものもあって、もう一回やりたいなって、でその次やったのは赤い命の砂時計とかっていうやつだと思うんですけど、砂時計がひっくり返ると全部変わっちゃってば、
はいはいはい、
それがやっぱりアクション的な云々とかどうのっていう分ではあれですね、ナンバーワンはですね、これはあの、特番で、はい、ジャックでねフィリピンまで行って、
はい、
もうスタントばっかりみんなでやったんですけどね、まあそこで僕は命拾いをしたっていうスタントがあるんですけど、でも本当はそれね、まあ、怪我して失敗作なんだけども、曲が使いたいって言ってるんだけどっていうんで、いや使っていただけるんであれば失敗ですよ、失敗作なんだけど、使っていただいてっつって、それがまあヘリコプターセスナーを使ったっていうスタントなんですけどね、それが僕の中ではまあナンバーワン、ツー、スリーですかね、まだあるのはあるんですよ、僕のことよりも千葉さんのアクションのこれがナンバーワンとかっていう方が言いたいな、
そうかそうか、弟子でありファンでもありますから
もうそろそろ最初の頃の、ね、入った頃どうのこの千葉さんって言ってたけど、これからは親父って言いますけどね、
おいいっすね
でもずっと言ってるんですけ
ど、はいはいはいはい、親父っていい響きですね、でもね、だからまさにそういう意味では初ね、ピンの主役をやれた時の、
はい、
そのまさに親父、お父さんの役で、千葉さんがボイサーと、ギャバンのお父さんボイサー、
はい、
もうまたそのボイサーが出た回の泣けること泣けることねもうでそこでこうね二人がこう会った時に父親が、ね、父親というね、あのおばさんがご自身が歌ってらっしゃる歌が、
はい、
あれね、 もうね、あれは泣けるまたシーンで、うん、でまた千葉さんがこうやって出るっていうのは、はい、愛弟子のね賢治さんの番組だからこう出る、うん、だって当時の千葉さんだからめちゃくちゃスケジュールも、うん、
はい、
もう忙しくて、うん、一日も多分、ね、撮れなかったんじゃないかぐらいな中で、はい、一生懸命こう、うん、スタッフの方がねバリバリ振ってねもう出られる限りの
なんとか、
うん、もうあれも泣ける話ですけども、またギャバンは本当他にも名作がね、あのモニカっていうまあ、
あ
でね、ね、マクーがあの、まあ、裏切り者ってことで、うん、まあ、あの殺してしまう、うん、そうするとそれに対して怒る一条自烈がね、上着するときにバラをバラの花を加えて、で一本間違えればこれキザじゃないの本当
は、まあそうです ね、うん、
かっこいいんだこれが。幕っつってね、こう幕へ対するね、うん、思いをこうね、でもいかんことなんでね、命を粗末してみたいなね、ほ、うん、んでうこうバラをパッと加えて執着っていうね、
そうそう、その一滴で、
はい、
耳が、
うん
うん、
そう
死にそうなんだけど、はい、一滴こう煎じれば生き返る、
はい、
復活するみたいな、
は
い、それがワルのその裏切った女性云々、
うん、
もうその危ないんで、
うん、
もうあげちゃおうとするわけ、
で
ダメ、それは彼女にあげてみたいな、そういうやつなので、上着って言ってからこう
ね
噛んだと思うんだけどね、噛んで一滴しかないからだったと思うんだけどね、
はい、
あねモニカね、
はい、モニカの話とか、名作が、ね、やっぱりだからそれをこうやっぱりまた大場健二さんというね、やっぱりこうアクションをこんなにだもうスーパーマンですよだってそういう俳優さんだからこそ、うん、ただドラマだけじゃなくてまた説得力があるじゃないですか、うん、その本当に、うん、本当にやってるから、
はい、
うん、この、なんか泣けるシーンとかなんか、うん、まあ、本当だから今の彼じゃないけども、うん、もう一回でもね何回でもあの、まあね、いい時代ですよDVD で、ね、ブルーレイがありますから、
はい、
あの見返していただきたいなと思いますけれども、うん、
はい、
だそのまさにその一番激しいアクションと、はい、さっきのちらっと出ましたヘリからそのセスナっていうのは、うん、僕はあの実は、あの時はジャックの当時ミュージカルでね、あの魔界転生としてスタントマン物語っていう、これはあのスタントマンの、まあ、仮にジャックみたいな感じのね中で、すごいアクションをして、でそのみんなから愛されてる先輩がいて、でその方がそのアクションにあの結局スタッフがあのパイロットがね、いわゆるヘリコプターとそのセスナーあの怖がっちゃって、あのちょっとこう本来ならちゃんと規定にここまで近づいてくんなきゃできないところを結局まあぶっちゃけビビっちゃって、
うんだもんでって、
うん、だけど残ってた、まあ、それは黒だって役で一応あれだったんですけども、あのまあ、ケンジさんがね、
はい、
うん、で後で聞いたらあれは本当にケンジさんがやってるシーンをあのその映像を使ったんだよって、で僕らその新宿コマ劇場の大画面でその映像をそのフィリピンで撮ったっていうその映像を見させていただいて、あの時にいやこれなんか亡くなった方がっていう話だって、まあ、話ではね、ストーリーでは亡くなったけど、実際はあの生きて帰ってきたんですごいよねって、いやこれは死んでるでしょっていうような普通に映像を見た限りでは、
はい、
うん、そしたらでも実はそれをおばさんがご本人がやってらしたアクションだと後で聞いて、
はい、
って思って、
まあね、ミュージカル やるかとかってみんながやりたいですって、
はい、
ジャズダンスだったりいろんな、ね
ね、
ことをこう、はい、訓練して、
うん、
初めての作品だったんですかね、
はい、
でその前に親父がこういう本にしようと思うんだけどって、
うん、
あのフィルムを使いたいんだけどって
、
え、なんすかってあのフィリピンの、
うん、
ああそれはそれで 僕は全然、
うん、
はい、お願いします、
はい、
でお前の役はこういう役だっつってね、
うん、
いう分でまあ失敗して死んでいっちゃうんだけど ねその若者たちが、何を目指せばいいんだみたいな、
うん、
なんかそういうねミュージカルでね、
澤田裕之さんとかね、それこそ塩見悦子さんとか、みんなそこでジャックの面々でね、で黒田先輩みたいな、まあ、あの時はまたそのもうジャック人気も一部すごい、もう本当にすごい時だったんで、
うん、
もう当時だから入会する人が1年で4000人とか
、
うん、だからもうオーディションでも本当振り落とさなきゃいけないぐらいすごい人数ぐらいがもうね、もう大ブームだったんですから、でちょうどその頃そのミュージカルで使ってた歌とかが、うん、でそのまんま塩見悦子さんたちが特本チールかなんかのコマーシャルでみんなジャック総出演で、はい、さあ飛び出そうってこうね、みんなでそのミュージカルと同じ歌を歌ってたりとかね、あの だからもうそれこそひろゆきさんとか黒崎ひかりさんとか、うん、もうどんどんとまたスターがね生まれてってっていうね、はい、あ、その時のアクションですよ、思い出した、うん、ね、今ヘリコプターからっていうか、はい、聞いただけでヘリコプターからセスナへってええー、ともそれだけですそれパイロットだってビビるわそれ、はい、でも唯一ビビらないで飛んじゃった人がここにいる
すごいもう一つ質問があるんですけれど、あとシャイダーの最終回でスキンヘッドだったのはなぜですか、子供の頃見ててかなりびっくりしましたと。
あ、そうか、もうみんな知らねえんだ、当時子供だと知らないんだ、
ほう、
僕らはねもうその時は、はい、あの宇宙刑事スペシャルでねシャイダーが終わって最終回の終わった後に ね、
う
ん、3人揃った時に、
はい、
うん、そうスキンヘッドだったんですよ、キャバンが、
僕はおそらく京都の方で、はい、仕事をしてて、
はい、
その関係で、
そうですね、
はい、頭を、剃ってたんです
よ、ね、影の軍団をやってガマハチですよね、でそれガマハチ役でやってて、
はい、
ちょうど同じ時期にちょっと東京で宇宙刑事やるからっつって、はい、で最初なんかカツラでも被るのかなみたいな、はい、そのまま帽子あのハンチングみたいな被って、はい、ポッとやっていきなりスキンヘッド で、
うん、
でシャリバンとシャイダーがね、はい、隊長どうしたんですかその頭って聞いてね、
はい、
へへへで終わりだったんですけど
子供もどうしたんですかって思いますよね。
あの子ちょうど映画が重なったりしてね、あの孝太郎まかり通るっていうね、うん、
はい、
あので天光寺君っていう役で、
はい、
でそれがまあスキンヘッドだったの、ね、で、まあ、そので同じ時期に今度は影の軍団でもまあガマハチっていう、
ね、
でもこのスキンヘッドのガマハチを、
はい、
すげえこれかっこいいいいぞっつって、
うん、
で後に、はい、あの自分の映画に起用したのがクエンティン、うん、クエンティンでタランティーノ監督ですよ、キルビルの、だから、当然千葉さんのことも大好きだから、
はい、
ぜひ千葉真一さんには、ね、うん、服部半蔵でみたいな、はい、
うん、
でそこにぜひあのミスターケンジオーバーも出てくださいっつって、だからもうハリウッドの映画に、
はい、
千葉真一さんとオーバーケンジさんのツーショットですよ、のキルビル、
キルビルで
やっちまいな、はい、のキルビルですよ、はい、でその時にケンジさんがスキンヘッドで、それはタランティーノ監督がもう影の軍団の大ファンで、
うん、
あの時のガマハチで出てほしい、
その要望でお願いしますと、
はい、その時にギャバンもたまたま帰ってきたんです、宇宙に
タランティーノ監督の、はい、まあ、チームがあってね、
はいはいはい、うん、
その撮影チーム、
も
う全体がそのやっぱ千葉さんのファンで、そういうのをこう見てたみたいな、
はいはい、
でタランティーノ監督は向こうでいろんなそのハリウッドの映画は見てるけど、うん、
はい、
うん、いわゆる世界の映画を見て、うん、一番自分が好きだっていうリズムであったり、
はい、
撮り方であったりとかっていうのが日本の映画だったらしいんですよ、うん、で日本の映画とかそういうのってあんまり見られないでしょ、
はいはいはい、
向こうではハリウッドの映画はいくらでも見られる
から
、それからこう見るようになって、見れば見るほど好きになったっていう撮り方であったりとか、
はいはい、
その間とかなんかね、
うん、
うん、それで、まあ、千葉をして千葉の大ファンになったみたいですけど、
でもね、でもそこにちゃんと大場さんも
いらっしゃって、
ね、はい、ハリウッドにもね、やってらっしゃれば、うん、今その監督のお話も出ましたけど、
うん、
まあ、これはタランティーノ監督だけじゃなくて、やっぱ世界にね、やはり、まあ、その日本のね、まあ、こういう、まあ、東映特撮とか、
はい、
もう世界にもうやはり、うん、影響を、ね、与えてると思いますけども、うん、まあ、今アニメソングとかヒーローソングで、
はい、
歌手の方たちも世界を今ね回ってたりするんですけれど、うん、串田明さんとか、
はい、
もうブラジルとかねずっと回ってたりしますけれども、はい、だけどもやはりこのギャバンとかも、
うん、
もう世界各国で、
はい、
流れてね放送されて、うん、それでなんか各国行かれたりしてるんですもんね、ケンジさんもね、
イベントとか、
はい、
ね、そうですね、
はい、
一番最初行ったのは、ね、ギャバンで行ったのは、ね、ジャカルタですかね、
ジャカルタ
でも放映とかは全然してなくて、まあ、ビデオだけですね、
あ、それでもそうやってイベントができるの、それです
ごい、もうびっくりしましたけどね、もう本当にびっくりしましたぐらい人がいて、
盛り上がる、
ね、
だからね、ヒーローって言うんだからそれでも、ね、言葉とかそういうんじゃないんね、もうちょっとジャパニーズヒーローバンバン剤じゃないですか。
どんどんどんどんどん、はい、ちょっとどんどんいきますね。
どんどんこっち語ってしまって、皆さんのメールをね、これ。
はい、ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナちゃんごきげんよう。
ごきげんよう。
はい、 多摩川の地下深くにある秘密基地に宇宙刑事のガサ入れだ、
ガサ入れだ、どうしよう、触覚し
ということで今年は豪快ジャーよりも豪快に出演している大場さんに質問です。大場さんは赤レンジャーをはじめご自身で演じた戦隊でも実際にスーツの中に入って演じていらっしゃいましたが、ね、これは非常に大変なことだとは思うのですが、うん、当時の思い出ややっている中で気をつけていたことなどありますかと。
おさっきいろいろお話をさせていただきましたけども、
はい、気をつけていることとか、うん、あこれなんかちょっと、うん、デンジブルーのスーツを着た次の着た日の夜はゆっくりお風呂に浸かって翌日に疲れを持ち越さないようにしていたなどとっていう。
あそういう部分でそうですね、うん、一番気をつけてたのは、うん、まあ両方、まあはい、自分なんで、
はいはい、
まあ、芝居にしてもアクションにしてもやりやすい部分が多々あったんですけどね、
はいはいはい、
やはりこうお付き合いが好きなんでね、
はい、あはいはいはいはい、
でオーラスの前の日とか、うん、うんぬんにレギュラーがいたりして、
はいはいはい、
でレギュラーとやってなんだかんだ、
うん、
で次の日レギュラーは休みなんですけど、はい、僕らオーラスで行かなきゃいけない、
変身号があるから
遅くまでやっぱりやるんですよね、
はい、あぐっとね、ちょっといっぱい行きますか、みたいな、
今だからこれやっぱ時効だから言いますけど、本当にオーラスの朝早く起きて、
はいはい、
本当ね、ちょっとかっこつけちゃいますけど、朝走ってましたね、汗出す、
もうそういう成分もね、
30分とかぐらい走って、はいはい、それでシャワー入って、はい、それから撮影所に行くみたいな、ずっとじゃないですよ、
でも
そのとりあえず明日オーラスがあるなって前の日に飲みすぎてたら、
はい、みたいな、お酒を出してというか、
見習おうそんな飲まなくなっちゃう
けどね。続きましてはですね、はい、ラジオネームスバルタイガさんからです。マスターレイナちゃんお久しぶりです、はいはいはい、それにしても驚きました。年明けのゴーカイジャーの映画でギャバン復活とは、うん、199ヒーローの時の大梅さんでも興奮したのに、うん、ギャバン復活となったら興奮しないわけにはいきません。今回は撮影秘話などもたくさん聞けたらいいなと思っています。
さあということで、さあもうまさに今撮影の合間を縫ってというような感じのね、はい、状況の中でお越しいただきました近藤健さんでございましたけれども、いかがでしたか今回の撮影、まあ、この間の、ね、199大ヒーローの時はね、大前大五郎として、
はい、
そんなにこうね、ほら豪快者の連中との絡むとかっていうよりもどっちかというとね、この間それこそ、ね、和田圭一さんなんかとね、
うん、
とデカレンジャーデカピンクの菊池ちゃんなんかとのシーンは楽しかったですけど、はい、今回やっぱりバーサスですからね。
そうですよね。
今回、まあ、三役になったって台本送ってきていただいて、うん、それを読んだ時に、はい、僕の中でこうストーリーとしてこう感動ちょっとこう
累
戦が、なるのが3箇所ぐらいですかね。僕の中で、
はいはいはい、
一番最初に読んだ時僕必ず大事にしたいと思うんですよ、
はい、
でそれでそこを大事にするためにこう前後膨らましていくみたいな、ね、
うん、
作り方なんですけど、
はい、
不器用だから、
いや
でもこうそれ以外に 3,4 箇所あるんですよ、
うん、
じんとするところが、はいはい、それはスタッフの人たちの、まあ、脚本書いてる時の思い、
うんうん、
なんでもないシーンなんだけど、はい、ここでこうやってはー白を出すのこうやってとかね、
うん、
そういう部分で、うん、でも三役こなす中でね、
うん、
この当時のやっぱ変えちゃいけないものもあると思うし、どう見たでも変わっちゃってる部分もある部分で、うん、やっぱその時間を超えた部分の中をこう、例えばさっき言ったように今の子供たちは、あ昔の方は あのおじさんが白髪頭、まあの人が変身してたんだみたいなことをね、子供が思うかもしれない。でもお父さんがいやこの人はもっとこの30年前っていう、これは若くてこんなだったんだよみたいな、うん、でやっぱその子供たちがあやっぱり年寄りでおっさんだなってならないような、
はい、
変えちゃいけないようなこととかをね、
はい、
やろうと思ってできるもんじゃないんですけど、
いや、そうですね、
そういうところで なんかね、戦ってましたけどね、ただ自分の中でも当然監督が OK って言うから、
はい、
あいいんだろうと思うんですけど、
うん、
一番、うん、ずっとこの頃にやってた方って、うん、キャメラマンの松村さんしか いなくて、
あそうかそう松村さん、はい、
で OK ってなった後に、はい、ポッと何気なし松村さんポッと見るんですよ、
うん、
そうするとこうやってニコーっとしてるんで、
ニコッと、
あよかったのかな、
はいはいはい、
とりあえず OK やったらチェックしますって、
はいはい、
みんな、うん、また緊張してこうチェックしてる雰囲気じゃないですか、
はいはい、
でも松村さんはチェックしないで、なんでやってるんで、よかったのかなみたいな、ね、で、まあ、アフレコがあるんですけど、
はいはいはい、
アフレコ見るのはね、はい、ちょっと恐怖もありますけどね。
あ、そっかそっか、
ね、自分は、ま、そうこういうイメージで表現したのに、うん、あ、やっぱ違ってたなとかね、その辺もこう、が苦労した分かな。
ああ、そうですか。いやでもね、もう楽しみですよ、
はい、
もうね、
早く来年になってって感じ、
ね、そこだけはもう本当ね。あ、今年はまあやっぱその35作品というちょうどね、はい、その、まあ、節目の年でということで、もうなんかね、年の最初にちょっとね、まあ日本的には我が国的にはいろいろ辛いこともあったんですけども、うん、なんとかそれをね元気な方に盛り返そうっていう時に、やっぱりこの間のケンジさんにもお越しいただきましたが、ああいうヒーローのライブとか、うん、そこまして何よりもみんなが心の中に思ったヒーローがこうして復活してくれて、なんか日本を元気にしてくれるのはヒーローだなって、うん、なんかこう自分たちもそれやっててこうつくづく思うんですけども、でも今年は本当に特にその戦隊も元気よく、頑張って、もう映画これでね、 なかなか1年のうちにその3本もみたいな、ね、
そうですね、
ないですよ ね、
そうですね、
うん、で通常は大体この時期に、まあ、バーサスといえばね、まあ、前も言いましたけど、その前の戦隊とやるなんかコラボみたいな、最初はなんか V シネマでやってたのは、なんかやっぱり人気があるんで映画でやってみようみたいな感じではあったんですけども、今回はね、
はい、
もうそんな全部突発して、
うん、
もう宇宙刑事だよっていうそういう中でね、まあ、今年でも、まあ、さっきも出ました199ヒーロー、
はい、
今
ね、
そうですね、まさに、あ、すみません、こちら DVD 発売になったばっかですけれども、ねえ、この時だからご聖者だったり豪快者的なことは ね、
そうでしたね、
もうやってたんですよね、はい、今ねこれ発売になって東映ビデオさんから発売になってますけれども、
この時ですね、はい、やっぱり
え
ね、
はい、
震災があって、
はい、
で撮影ちょっと伸びたりもしたんですけど、
そうでしたね、ちょうどね、
もう
そっか、
本当にそのまんまですよね、
う
ん、向こうでこうなって、はい、頑張れ頑張れ頑張れ頑張れよっていうような、うん、
はい、
で今回のが今それで8ヶ月ですか、はい、経って
運
営してる人たちであり、はい、全体のこの社会の方たちに、はい、こういうことを思うんだ、こういうことを思ってみたいなメッセージ的な、
はいはい、
ストーリーでもあるんですけどね、
いやもう楽しみだ、そうしたらね、なんかまたヒーロー映画を見てね、元気に、なろうじゃないですか、ね、こちらね、まあ、DVD の、今好評発売でございます、スーパー戦隊199ヒーロー大決戦ということでございます。これは竹本昇監督が、もう、もう我がお宅の心の友達がですね、
あの監督もね、本当ね、はい、すごくこう、はい、お勉強熱心ですよね。
そうですね、もう戦隊愛がね、もう本当素晴らしくて、僕らが33話で、
はい、
遊び、行ってた時も、あれ自分 の、 担当のあれがあるだろうに、
うん、
いや、新堀さんやショッカーさん来るから遊びに来ました、うん、見に来てくださってね、でいろんな話をよた話をしてると、それこそ松村カメラマンがいいな、そっち行きてえなとか言って本当にこう同窓会みたいな感じで、はい、いつ行っても温かく迎えていただいて、でそんな現場にね、大場さんがね戻ってきてくださって、さあどんな大活躍をね、地上地ですが、あけぼの四郎が、
はい、
おめ大五郎が、何より大場健二さんが、
はい、
見せてくれて本当にこれは楽しみでございます。来年のね、一応1月の21日公開の予定で今 ね、
はい、
進めておりますけど、はい、1月21日公開だとレーダー的には嬉しいね、
超嬉しいです、私その日誕生日なんですよなのでお誕生日に映画館で見たいって
ね、
舞
台挨拶やってるかもしれない
、そしたらそれも見たい、
そしたら行くかみんなで
行きたいですね、 ね、
はい、ということでぜひ、こちらの映画の方も、ね、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、
お願いします、
じゃあ最後になりますが、ぜひ今このラジオを聴きの皆さんに、ね、メッセージの方いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
50回目って、ね、すごいなと思うんですけども、そうですね、いつまでもこの作品をこの、番組を、応援していただきたいという部分と、そうですね、やっぱ、ヒーローやってきてこんなおっちゃんになってもなんか変身したりしてるんですけども、子供番組から、どんどんこうやっぱ発展していったりする若者たちがどんどん増えていってほしいと思うしね、実際そういう方たちも多いと思うんで、そういう方たち と、そういう子供番組っていうのも、いついつまでも応援していただきたいなっていう部分です。応援すれば大事にすればきっといいことがあるっていう、なんかね、はい、大事にしたらいいことがあるよっていう、はい、あの190の時言ってましたけど、
は
い、
泣けました、
僕もそういうことをね、こう自分でセリフ喋っててね、あ、そうだな、物を粗末にしてるんじゃないかな、もうちょっと大事にした方がいいかなとかね、思ったりもしてる、この年になってみたいな。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。ああ、そうか、50回、
なん
か飾れちゃいました。はい、あの本当に素晴らしい、ゲストにお越しいただきまして、本当にありがとうございました。大場健二さん、ぜひあのまた、いろいろなところでご活躍をさせていただいて、はい、ね、でまた我々と遊んでください、
はい、よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。大場健二さんでした。
どうもありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
地上寺で通訳の大場健二です。君たち、タバヤのネタよろしく勇気だぜ。
よろしく勇気で行きましょうかね。今日は
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。同名大五郎役を演じさせていただきました大場健二です。
アンパン食ってるかい？僕は当時はアンパンで生活してました。なんちゃって、よろしく。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
はい、ということで、レイナちゃん。
はい。
いやー、ちょっと泣きそうだよ、もうずっと。もう途中ぐらいから今日ちょっとうるうるして、
はい、
ハンカチ離せない状況になっておりますけれども。はい、お仕事しよう。
そうですね、
プレゼント抽選の方ですね、サイン色紙。
はい、色紙。
こちらは
前々回の。前々回。
お、和田圭一さんがまたうまくできてるな、は
い、そうなんですよね。は
い、ね、でね、すごいよ、こう、応募の数が。
はい、
応募の数が。
記録を作ったらしい
ですね。今までの記録を作ったと。
すごいですよ。
うちのディレクターがもう、大変ですよ、って言ってましたけども。さあ、その中から、
はい、
厳正な、抽選の結果、こちらの方々です。どうぞ。
はい、まず、神奈川県の柱さんですね。
はい、
豪快者と絡む大レンジャーが見たかったな、なんてメール書いたら、10月2日、朝、豪快者の予告で和田さんとショッカーさんが出ていらっしゃるのを確認にして、もしかしたら秘密基地でこの話聞けるかもなんて思って聞いたら、はいはい、まさかメールが読まれているなんて、
はい、
そして和田さんの大レンジャーに対する思い、寮に対する愛、秘密基地の配信がちょっぴり遅かった理由、うん、その全部が聞けて思わず泣いてしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ、
はい、これからも頑張ってください。応援してい
ますありがとう。こちらこそ本当にありがとうございますね、はい、もう、はい、そして
続きましては、
うん、はい
はいはい、こちらはですね、はい、東京都のクースケさんですね、はい、ショッカーさん、レーナさん、こんにちは、先日メール読んでいただきありがとうございました。紳士的な和田さんにますます惚れ惚れ、豪快じゃ見ました。30分テレビの前でかぶりついて見てしまい、大好きだった子供の頃を思い出しました。ショッカーさんもとてもかっこよかったですし、ショッカーさん以外の商店街の方々も豪華で一人ではしゃいでしまいました。他にも小ネタがたくさんで何回も見たくなる最高の33話でした。やっぱり和田さんは私の永遠のヒーローです。
あ、よかったね、ありがとうございます、
は
い、
続きまして、
背打ちかっこよかったかな。
背打ちかっこよかったですよ。はい、富山県のメルメルさんです。
は
じめまして。大レンジャーでは羽村さん、土屋さんとゲストに来られて、和田さんはいらっしゃらないのかな、来てほしいなと思っていたら、豪快ジャーの大連会放送直前というすごい時にゲストで来られて、とても嬉しかったです。
これも神が降りてきたね。
はい、今まで知らなかった話をたくさん聞くことができて本当に良かったです。羽村さんの時も土屋兄弟さんの時も思いましたが、この和田さんの回も本当に楽しく聞かせていただきました。本当にありがとうございました。サイン色紙当たりますようによろしくお願いします。
当たりましたよ。やっぱり熱い思いの人にはちゃんとうまく当たる ね、
これ
神が降りていくんですよ、はい、さあ、で神が降りてくるといえば、はい、もう本当にこの50回に、
はい、
もう宇宙刑事降臨 でございます、はい、ぜひね大場健二さんへのですね熱きメッセージ、もう今回以上にまたですねドッと来るんではないかと思いますが、うん、ね、番組の感想と、大場さんへのメッセージございました添えていただきまして、はい、番組のね、チキチプレゼントのコーナーの方に、お寄せいただきたいと思います。抽選で3名様に差し上げたいと思います、はい、ということで本当にね今年も残すところあと1ヶ月っていう感じでございますけれども、はい、なんかね、前半はいろんなことだけど、うん、やっぱり後半盛り返して、はい、これからまたどんどんねまた来年以降どんどんとみんなが明るくなっていくようにね、はい、またあのこの番組もそんなねちょっとお役に立てればと、微力ではありますが思っておりますのでこれからも長いお付き合いをねなんか50回ということでちょっと最後そんな締めもいいですか、はい、ね、100回200回と続けていけるように頑張りたいと思いますのでこれからもお付き合いよろしくお願いいたします、 ということで、今回はここまでお相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。